London.
He calls me selfish.
Ce qu'éveille ce n'est que...
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
リジュでーす。
よろしくお願いします。
おいーす。
先日ね、かなり寒い日がありまして、
うん、
で、まあ、全国的にもね、なんか雪だったりとかいろんなことで、まあ、ニュースになってたみたいですけど、
うん、
明け方5時頃ぐらいに、うん、まあエアコンはつけてるんですけど、でもまあ寒いなと思って、
うん、
で、まあ iPhone とか Apple Watch だと外気温が表示されるじゃないですか、
うん、
アプリで、
うん、
うん、見たら、うん、マイナス3度とかになってて、
うん、
なんだこれと思って、
うん、
静岡市でマイナス3度なんて見たことないんですよ、
うん、
はあ、そんな気温になるかと思ってですね、
うん、
しょうがないんでエアコンの設定温度上げてちょっと温度上げたんですけど、
うん、
あの幸いここしばらくは静岡の方では雨が降ってないんで、
うん、
あの、まあ、天気はいいから雪は降らなかったんですけど、
うん、
雨降ってたら雪になってましたよね、これはね、
うんうんうん、
まあ、あの静岡市内とかになってくると、まあ、山間部は別としたら雪めったに降らないので、
うん、
雪降るとあのみんな喜ぶみたいな感じ、盛り上がるみたいな感じになってるんですけどね、
うんうん、
まあね、まだまだでもまだ2月もあるし、まあ下手したら今年は雪が降るかもなみたいな感じになってるんですけど、
うん、
でそんな中でふと思いついたのが、まあうちね、寝室、まあ今いるこの部屋はエアコンだけで暖房してるんですけど、
うん、
で普段はまあ設定なんか室内温度、温度計がアマゾンで買ったデジタル温度計があるんで、まあ18度くらいになればいいかと、室温は。
うん。
ぐらいな感じで、まあエアコンでまあ、その時の外気温によって変わるんですけど、まあ21度とか22度くらいにしとくと大体ベッドの高さで18度となってるんですね。
うん。
うん。で、その時に、待って、この外気温マイナス3度で、このうちのエアコン、日立のエアコンは、この部屋をボッカボカにできるんかと思って、
うん、
試しにあの全力、まあ、床暖っていうモードがあって足元からポカポカあったかいみたいな感じの売り文句になってるモードがあるんですけど、
うん、
その床暖にしてみたんですよ、
うん、
うん、あのちゃんとボッカボカになりました。
へ
なんで、あ、全然マイナス3度もやっぱ余裕なんだなって思
う
から、
うんうん、
あの布団の中にも入ってたんで、あのそのままで暑すぎるんでまた元の設定モードに、通常のモードに戻したんですけどね、
うん、
なんであの日立の X シリーズ買うと、あの静岡くらいだとあの普段にないぐらい冷え込んでも、まあ、とりあえず暖房はそれだけで十分できるっていうね、
うん、
の、 あの確認はできたわけなんですけどね、
うん、
なんでそっちの方もだいぶ寒かったんですか、雪降ったんですか。
あ、多少降ってたな。あ、一日積もったのか、うん、まあ積もったっつってもみたいな感じだね。
あ、でもやっぱり降ったんですね。
うん、
うん、まあね、ネットとかでね見かけての下関の方とかね、そっちの方でも雪が降ったみたいな話も聞いたんで。
でもこれニュースとかがよく使うさ、
うん、
今シーズン最大の寒波っていう言葉に毎回違和感感じるんだよね。
ん？どういうことですか？
いや、シーズンまだ終わってねえしって毎回思うのよ。
あ、まあ、これまでのところってこと
ですか？そう、だから、
うんうん、
これまでの今シーズン最大寒波ならわかるのよ。
まあまあ、正確に言うとそういうこと
ですね。そう、だから正確に言えやって毎回思うの。その、こう、いや、まだシーズン終わってねえしって毎回思うから、その。
そういうことね。
う
まあね。まあまあ、あの、まあその辺はあの、テレビとかだとね、省略表現は。
そうそうなんだよ。そこちゃんと言えよって思うんだけど。
まあね、確かにそうですね。
うん、
今までで、ね、今のところ最大寒波です、
ね。そう、これが、だから2月の終わりとかだと、あ、まあそうか、とか思えるけど、うん、まだ2月も来てねえし、とか思うじゃん。
まあ、まあ、むしろこれから本格的になってくる、
ね。そうそうそうそう。のくせ今シーズン最大寒波ってもう12月ぐらいから言うのよ。うん、
ああ、まあそうか、
言うから。でもちゃんと使えた言葉は。
まあね。
うん。
そうですね。
うん。
まあ僕らがどれぐらいそれ言えるのかどうか微妙なところはあるけど。
微妙だけど、ニュースなんだから。
まあね、それはね。あの、その辺のポッドキャスト確かに、ね。
そう、だからここまでの今シーズンの最大寒波ですって言わないと、うん、いやもうこれ以上寒くなんねえのとか毎回思うんだよな。
まあね、確かにそうですね。まあ、できる限り正確に表現してほしいな。
言ってください。ね、はい。
もう最近のネット記事では、タイトルでツール目的のあからさまな誤誘導とは言わないけど、
あるね。
大げさだったりとかね。うん、それ本筋じゃないだろみたいなタイトルもいっぱいありますからね、うんうんうん。まあ本当にもうちょっと教授を持って報道してほしい
です、ね。うん、そう思うよ。
いうところあるんですけどね。うん。うん、まあそんな感じなんで、ちょっと今年の冬、これから特に2月はね、まだまだ寒くなりそうなんで、
うん、
まあ普段ね、こういう雪とか慣れてない地域の方も、もともとね、雪を降るところもそうなんですけど、
うん、
ね、気をつけていただきたいなというところではあるんですけどね。
そうだね。
うん。で、まあね、あとはなんだ。ニュースになってたのが、関ヶ原あたりで、名神とか、第二名神とか、あの辺に車が止まり、ね、詰まっちゃってみたいな、うん。動けなくなってみたいなね。
うん。
うん、なんでも今年の冬は、最低でもスタッドレスとかにはしないとまずいかなみたいな、
ね。あの辺から、あれなんだよね。うん、やっぱ滋賀県とか、滋賀県からあの辺りまでって結構寒そうなんだよね。うん、
まあ寒いですが、いわゆる関ヶ原を越える辺り。
そうね、あの辺りね、
うん。うん。だって東海道新幹線でもあそこが最大のネックですもん。
そうか。
うん。なんであそこの雪のせいで、まあね、名古屋から大阪とか京都まで泊まるとか、
うん。
うん、あるいはなんだ、走れるけど徐行しますとか。
うん。
だから、東京から行くとまあ、のぞみとかだったら名古屋に泊まって次京都だから、京都に着くまでに関ヶ原を越えるんですけど、
うん、
実役だ。大阪から、大阪、京都から来て上りか東京方面に行くときに、まあ、関ヶ原を越えて最初に名古屋に着くんですけど、
うん、
名古屋のホームって、ちょっと長めで2分くらい止まるんですよ、新幹線って、
うん。
ホームの下にこっそり融雪装置とかが置いてあって、ね、下から追いかけて雪飛ばしてますからね、溶かしてますから
ね。なるほどね。
そう、それぐらいの普段から関ヶ原通ってくるともう、雪がついてるみたいな感じになるんで、
うん、
冬は、
うん。
うん。まあ、これがね、もともと寒いとこ走って、東北新幹線とか北陸新幹線とか、上越新幹線とかになってくると、もはや線路上にもうずっと融雪装置がついてて、ずっともう溶かしてるみたいなことになってるんで、
うん。
うん。あの辺のは逆にね、雪はつかないんですけど、東海道新幹線はまあ、ね、できて一番古いですし、
うん、
まだそこまでの対策はね、まあそもそもなんだ、前回の東京オリンピックに合わせて特貫工事で5年作ったんで、うん、5年で作ったんで、
うん、
そこまでのこともできてないんで、まあ、後々強化、対策強化はしてありますけど、まあ、どうしても雪には弱いってところがあって、
うん、
まあね、それとともに、まあ、あの辺を通ってる、まあ、東名とか、あの辺の高速道路も、まあ、普段、そういうね、雪に慣れてない人が走っちゃうと、まあ、今回みたいな。ことになるので、
うん、
うん、まあね、その辺はちょっと、気をつけてほしいのと、あとは今日たまたまね、お客さんのマックの設定が終わったんで発送してきたんですけど、
うん、
まあ今回送り先が島根県だったんですけど、
うん、
まあ一応通常だと翌日届くんですけど、うん、やっぱ雪とかの関係でひょっとしたら伸びるかもしれませんって言われて、うん、まあそうだよねって思いながら、
うん、
うん、まあそれしょうがないねっても送ってきたんですけどね。
うん
うん。なんで、まあ、そういう物流関係にもかなり響いてくると思うんで、
うん、
まあ、ちょっとね、この先、春まではね、いろんなことに気をつけていただければという感じですかね。
うん、
はい。で、まあね、まだ2月が1ヶ月あるんですけれど、まあね、ニュースとしてはそろそろ3月のことに頭が行くようになりまして、
うん。
うん。まあ、噂なんですけどね、まだ。早ければ、まあ、3月に、新しい MacBook Air とか iPad Pro とか iPad Air が出るんじゃないかっていう話になってきてますね。
うん。
うん。まあ3月4月春に発売じゃないかっていうことで、うん、まあ、Apple が検討してるっていう報道されてますけど、うん、まあ、当然まあ MacBook Air とか M3 になるわけですよね。
そうか。MacBook Air が M2 しかないのか、今のところ。
だって M3 っていうなら iMac じゃないですもん。
そうか。
うん。なんで、他はもう M2 か M2 なんとかみたいなんで。
そうか、そうか。
うん。 で、まあ、MacBook Air はね、15インチが去年の夏に薄れてたんだっけ？
うん。
なんで、まあ、それでもまあ、15インチ今年の春に買うと1年以内になっちゃうけど、
うん、
まあ、ね、13インチはもっと前から、M2 のままなんで、まあ、iMac も M3 になったことはして、まあ、そろそろ、M3 になってほしいよなってい
う
タイミングでありますからね。
うんうん、
まあ、春か、まあ、遅くとも夏には M3 にはなるとは思うんですけどね。
うん。
うん。で、まあ、それと、まあ、14インチ、16インチも、まあ、どうかなっていうのはあるんですけど、まあ、ひょっとしてその辺はもうちょっと、夏とか、秋とかにね、遅れてくるのかもしれませんが、
うん、
まあ、その場合はね、M3 プロ、M3 マックスってことになると思うんですけどね。うん。うん、で、あとはまあ、iPad Pro がね、去年、一回も iPad 類は一切も変わらなかったんですけど、
うん、
まあ今年の春早ければ3月ぐらいか4月ぐらいに、iPad Pro も新型で M3 になって出るんじゃないかと思います、ね。
なるほど、なるほど。
うん。なんでまあそうすると、まあ、iPad Pro が M3 で iPad Air が M2 かみたいな予想はされてるんですけど、
うんうん、
まあ住み分けとしてはね、まあそんな感じがちょうどいいのかなっていう感じですけどね。
うん。
うん、まあ、iPad Air についても、まあ、ね、以前から言われている、まあ、今の 10.9 インチにとプラス、まあ、大型の 12.9 インチも出るんじゃないかって話があって、
うんうん
うん。うん。まあ、その辺も、まあ、ね、期待されてますね。
うん、次、あれだな、12.9 インチって出してもいいかもな。
うんうん。まあ、そうですね。まあ、これも使い方ですけど、エアだったらまあコスパ割といいかなみたいな感じもしますしね。
うん。で、あれなんだよね。うん、一番使うのがさ、
うん。
ローランドのスイッチャー使うときさ、
はいはい。
音関係が全部 iPad なのよ。まあ Mac でもできるんだけど。
うん、ああ、もうね、操作系はもう全部 iPad とか
で。そうなんだよね。で、そうするとやっぱでかい画面欲しくなっちゃうんだよな。一個一個フェーダーでも音のあれやるから。
うんうん、そうですよね。
うん。
うん。さすがに10インチぐらいだとちっちゃいですもんね。
そう、だから、もうミニでは当然できないから、まあ、うん、iPad Pro でやってたんだけど、まあでもほとんどそれにしか使わない感じだし。
うん。
で、一時期噂された、MacOS が動かすようにするんじゃねえかって、うん、まあ、なさそうだから。
まあ、ないでしょうね、これは。
うん。したら、まあ、もう、それに使うようで、
うん、
まあ、あとは、ミニ使っときゃいいか、みたいな感じかな。
ああ、まあ、そうですね。まあ、画面はでかい方がいいけど、別に iPad Pro じゃなくていいよっていうね。
そうそうそうそうそう。そういう感じになっていくよな、と思うね。うん
ね、そういうユーザー絶対あるでしょうからね。
うん。
うん、なんで、まあ、この辺はちょっとね、まあ、出る可能性高いんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、そしたら、まあ、ね、これまでの 12.9 インチの iPad Pro から、まあ、12.9 インチの iPad Air に買い替えるって人は、まあ、一定数出そうな気がしますね。
うん、うん、
うん。まあ、あとはあれかな、僕も、まあ、iPad Pro 11インチが M3 になったら買い替えたいかな、気分的には。
うん、
前も言って、ブルーアーカイブでキャラクターが増えるとカクカクする問題があるので、
うん
、うん。まあね、M1 のやつですけど、まあ、年代的にもまあ、手放すのにはちょうどいい頃合いかなっていうのもありますからね。
うん。
うん。まあ、なんで、その辺はちょっとまあ、iPad Pro M3 とかだったら考えるかな。
うん。
M2 だったらどうしようかって迷うな、もし出たら微妙だけど。
さすがに M2 はないんじゃないの？
まあ、とは思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そうですよね。まあ、M3 になりません、う
ん、なるんじゃないやっぱ。
うん。まあ、じゃないと、エアーとの住み分けもできないですからね。
うん。
うん、うん。まあ、なんで、まあ、おそらく M3 にはなるだろうと思うんで、まあ、そしたらまあね、M1 ぐらいの人だっか、まあ、それ以前の iPad Pro 使ってる方は、まあね、
うん、
買い替え時かもしれないですね。
うん。
うん。ってことなんで、まあ、それが早ければ、まあ、3月か春に、まあ、出るかもっていうね、
うん、
雰囲気に、なってきてますね、
うん。
はい。で、まあ、あと、まあね、まあ、まだ Mac Mini とかの辺はね、M2 のまんまで、まあ、これはもうちょっとね、M3 になるの後になるのか、夏になるのかわかんないですけど、
う
まあ、そんな中で、まあ、これは今の現行の M2 の Mac mini のやつの話なんですけど、うん、まあ、これも過去に、過去からたびたびこのパターンはあるんですけど、
うんうんうん、
容量の少ない 256GB の Mac mini を買うと、
うん、
チップ数が少ないんで SSD の転送速度が遅いっていうのが分かったってい
う。うんうん、
まあ、これも新しい Mac が出て、そのなんだ、SSD が集積化されて1チップで容量が上がると、
うん、
ね、その時に一番容量が少ないやつだと、チップ数が少なくて済んじゃうっていう。
うんうんうん、
と、今までだと2チップで 256GB だと、待機が2つ分使えたんだけど、
うん、
1チップになると1、ね、1個分 の, データ転送の待機しか使えないから、それも遅くなってますっていうパターンですね。
うんう
ん、何度となくやってきたパターンではあるんですけど、やっぱりこれが M2 の Mac mini でも起こってたよと、
うんうん、
いうことなんで、
うん、
256GB だと、速度が、どれくらいだ？半分ぐらいになるんだよな、確か。数字がどっかに書いてあったの。
うん。
1.5GB/s。
うん。
で、これまで、てかまあ 512GB 以上の今のやつもそうなんですけど、
うん、
まあ 3GB/s くらい出てるんで、Mac、うん、の内蔵 SSD って。
うん。
うん、日頃の Mac mini だとそれが速度が半分になっちゃうっていう。
うんうん。
うん。なんで、まあ SSD の転送速度が遅くなるんで、まあ、まあ、予算に余裕がある人は、512GB 以上買っといた方がいいよっていう。
うん。
うん。まあ、そういうことのようですね。
うんうん。
うん。なんで、まあ、ここでは Mac mini に言われてるけど、多分 Air とかあの辺でも一緒なんじゃない？
ね、同じなんじゃない？
まあ、多分一緒ですよね。
うん。
うん。なんで、まあ、ね、容量ちっちゃいやつになると、まあ、その辺で、まあ、ボトルネック、まあね、使い方によって、まあ、ボトルネックと感じるかどうかっていうのはまた別の問題になってくるんですけど、
うんうんうん。
うん。まあ、また、まあでもやっぱり、まあね、起動ディスクの速度が、読み書き速度が2倍変わってくると、まあまあ、今は体感しなくても、あと3年ぐらい経った時にだと MacOS の起動時間が遅いとか早いとか出るかもしれないし、
うん、うん。
うん。って考えると、まあね、後から交換できないこともあるし、
うん。
あ、まあまあ、ノートじゃなかったらもうあれか、最悪はサンダーボルト接続の外付け SSD に変えるっていうのはね、
うん、
逃げ方としてはよくやるんで、
うん、
それで iMac、インテル時代のサンダーボルト3が付いた iMac の延命とか、まさに今、お客さんのやつをやってるところですけど、そういうの、
うん、
まあデスクトップだったらまあそういう逃げ方もあるけど、まあ Air とかノートだとまあそういうのも邪魔くさいですからね。
うん
うん。なんで、まあ、余裕があれば、まあね、512GB 以上のやつを買っといた方がいいみたいな、
うん。
ことのようですね。
まあ、SSD の2号を買う人はその辺気にしないっていうことでいいんじゃないの、
まあ、まあ、そうでしょ
う、ね。うん、もう間違いなくそうだと思うよ。うん、
まあ、そこら辺気にする人はそもそも1テラぐらい買ってます、
ね。うん、どう思うけどね、俺は。
まあ、まあ、まあ、そうでしょ
う、ね。うん。
うん、なんでまあ、これで、ね、うん、あんまり不利益被る人は実際そんなに、
そう、どう、俺は思うけど、これ。
体感はしないかもしれないですけど、
ね。うん。
うん。まあ一応まあそんなこともあるよってのは、まあ頭に、片隅に置いといてもらえればっていうね、うんうんうん。うん。ことではありますね。
うん。
うん。なんでまあ、それを考えるとやっぱ、この先も、マンコを買うときには、一番容量が少ないモデルは買わない方がいいっていうことになるんじゃない
か、うん、そうだね。
この放送がこの先もずっと多分続くと思うんで、
うん、うん。
ね、まあ2頃とか、もともとなんだ、MacBook Pro 16インチとかの、あの辺のやつだと、まあ最低でも1テラとかになるから、まあ気にしなくていいけど、
うん。
うん、まあ今だったら2頃とかね、
うん、
ちょっと前だったら1ミッパーもあったけど、まあその辺が最低容量の時代は、まあ最低でもまあその倍ぐらいのやつを買っておいた方がいいよっていう。
うん、
そんな話には、まあ、今後ともなってくるとは思いますね。
うん、
はい。まあ、そんな話と、まあ、ね、これは、ね、以前からちょっと言ってるんですけど、EU の、アップストアの開放をしなさい問題。
うん。
うん。まあ、 前回も、予測記事は出てたんですけど、やっぱりアップルはね、EU 用の、iOS のまあアップストアは、他の国と別立てにしますよと。
なるほど。
うん、で、EU で発売される、iPhone とかに対して、iPhone に対しては、まあ、外部のストアも使えるようにしますよと。
うんうん。
いう主風に、まあ、ヨーロッパモデルとそれ以外モデルみたいな形で、うん、変わるみたいですね。
うん。
うん。まあ、これが Apple の公式発表で、まあ、大体アプリストアの、許容と、あとはまあ、手数料をちょっと下げるのか。
うん。
うん。っていうのはあるみたいですね。
うん。
うん。で、ただまあ、この中でなんか、エピックゲームズが、批判してることがあるらしいんですけど、なんかどうも、なんだ、アップルのこの、ヨーロッパ向けの、ストアオープンにした、外部のストアを使った場合でも、外部のストアから、インストールしたアプリに対しても、なんか、0.5 ユーロ。
うん。
0.5 ユーロ。だからまあ、今のレートで80円くらい。
うん。
の、支払いが課せられてるらしいんですね。開発者に対して。
へぇー。
まあ、ただ、年間100万インストール以上の場合なんで、
うんうんうん。
それが適用されてるのは全開発者の 1% 以下だろうっていうことなんで、まあ、ほとんど、ものすごい数のアプリとかゲームとか売れてるやつじゃないと、
うん、
適用されてないみたいなんですけど、
うん。
うん、まあ、これが、なんだ、外部のストアからダウンロードしたときも、この料金が課せられるみたいなことになる、料金体系になってるらしい
ね。うんうんうん、
で、それに対して、エピックゲームズの CEO は、何もしてないのに料金取るってどういうことなんだろ
う。そりゃそうだよね。うん、そりゃそう思うわね。
まあ、そうなんですよね。
うんうん、
まあ、ただまあ、どうなんだろう。結局これ、ね、EU のせいで強要されてるからしょうがないとはいえ、
うん、
本来だったらやらなくていい。設計をしなきゃいけないことになるんで、
うん、
アップル側から見たらその分のコストどっかで回収したいよなっていうのは、まあ出るのは分かんないこともないかなっていう、
うん、
まあね、まあ、まあかといって、まあ開発者から取るのかみたいな話はあるんで、うんうん、なかなかね、
うん、
難しいというかややこしいところではあるんですけれど、
うん
うん、まあなんで、まあまあエピックゲームズの言うことも分かるけど、うん、なかなかこの辺はうん、っていうところですね。
うん、
なんで、まあ、まあ、とはいえ、まあ、どうなんだろう。まあ、この辺がひっくり返ることはあるのかな。まあ、よほど他の大手開発者とかが文句言ってこないと変わんないかもしれないですけど、
うん。
うん、まあ、一応そんなことになる予定らしいですね。開発者向けの料金体系としては。
うん
うん、あとは、EU 圏内のアップストア、純正のアップストアで販売されるアプリに関しては、通常の 30% から 17% に手数料減額があるのか。
うん。
うん。らしいんで、まあ、でしたらトータル安くなるかもしれないけど、今、さっきの 0.5 ユーロがあってもトータル安くなるような気もしなくはない
ん
ですけど、ね。
うんうん。
なんで、まあ、そんな感じで、まあ、アップルは、まあ、アップストアは、まあ、ヨーロッパだけ、別仕様にして外部ストアを認めるっていうのと、まあ、開発者に対する、まあ、料金体系を、まあ、変更するっていうね。
うん。
うん。まあ、こんなことになるみたいですね。
うん。
うん。なんで、まあ、あとはこれを実際にやってみて、果たして EU で使われてる iPhone が Android みたいにマルウェアだらけになってユーザーが不利益を被るのか、逆にメリットが出るのか。
うん。
うん、で、それを、この、ね、ヨーロッパ EU の、DMA 法を押し付けた EU は、その結果に対してどういう判断を下すのかはね、ちょっと、まあ、対岸の火事として見守ろうかなと思ってますけど、
うん。
うん。EU のユーザーは文句言わないのかな、これは。どうなんだろうな。うん。僕は日本でこれやられたら絶対嫌ですけどね。
うん。
うん。それこそ、自分もそうだし、母親なんかにも iPhone 渡してんのは、当然ね、セキュリティ的に安心だってのもあるわけで、
うん。
うん。それがアンドロイドに対するメリットでもあると思ってるので、
うん。
うん、まあ、日本もなんか同じことを言い出したの雰囲気ありますけど、間違ってもこんなバカなことを言わないでほしいなと思ってるんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、あとはなんだ、なんか、 どっかの他の国もなんか、アラブがどっかでも同じことを言い出した国があるし、
うん、
アジアでも同じようなことを言い出したところはあるらしいんですけどね。
うん。
うん、まあ、その辺は、ヨーロッパの真似してると、結果的にどういうことになるかわからないよっていうのはあるので、ね、うん、うん。うん。まあ、各国は、ちゃんと分かって、メリットとデメリットをちゃんと分かって判断してほしいよなってい
う、
う
ん、うん。
うん。っていうことになってくるんですけどね。うん。うん、これでもそうするとあれかな、 iPad も同じことになるのかな。これ iPhone のことしかね書いてないんですけど、
うん、
うん、
まあなるんじゃないの、この感じでいくと。
まあそうでしょうね、うん、実質 iOS と iPadOS、 まあ根っこは同じでね、ストアもまあ共通というかね、
うん、
iPad 側でも iPhone 用のアプリがダウンロードできるわけで、
うん、
うん、多分 EU の DMA はスマホに対してしか制限かけてないんじゃないかと思うんですけどね、
うんうん、
うん。まあ iPad も巻き込まれてそうなのかもしれないですけどね。うん。うん、まあね、その辺は、まあね、どうなっていくのか。まあ、もう今年、そうか。これ、そうか。今年発売される iPhone からはそうなんなきゃいけないから、まあ iPhone16、
うん、
今年秋に出る、
うん。うん。
そうするとあれかな、今これを決めてやっている。は、今年の春は iPhone SE4 とか出ないと見ていいのかな、これ考えると。うん。うん、ねえ、間に、春に iPhone SE4 を用意してるんだったら、今これ決めてやってたら多分間に合わないですもんね。
うん。
って考えると SE4 は来年なのかもしれないですね。
そうね。
うん。まあね、噂ではたまにチラチラとの iPhone SE4 が、なんだ、もうホームボタンもなくなって、まあ通常のプロじゃない iPhone のまあ 6.1 インチとかあの辺ベースの筐体になって出るんじゃないかっていうのはたまに噂では見かけるんですけど、
うんうん。
うん、で、早ければ今年の春とかって予想してるやつもまあ、去年、ぐらいね、去年の終わりぐらいからこれポツポツ見てはいたんですけどね、
うん、
最近は見かけなくなったんで、ひょっとしたらまあ今年の春は SE4 は出ないのかもしれないですね、
うん
うん、なんでまあね、その辺を待ってる方はもうちょっと待ちになるのかもしれないですけど、
うんうん
うん、まあそんな話と、まああとはね、先週に引き続きまあビジョンプロの話がいろいろとできてきてるんですけど、
うん、
まあ去年じゃない、先週言ってたなんだ、大容量モデルとか Apple Care Plus の値段が分かってきたっていうのがあってですね。
うん。
まあ基本的なやつは256GB なんですけど、1 t ラだとプラス400ドルなんで、日本円にするとだいたい58万ぐらい。
うん、うん、うん。
うん。なんで、まあ、ニコルが約52万だから、6万円ぐらい高くなるのか、1台すると。
うん。
うん。っていうのと、まあ、あとはアクセサリーとかいろいろ出てきて、トラベルケースが200ドルとか、ベルキのバッテリーホルダーが50ドルとか、
うん。
うん。っていうのがありますね。
うん、
で、あと、ビジョン用のアップルケアプラスが、499ドル。
うん。
うん。まあ、500ドル。まあ、日本だと、まあ、多分、あれか、Mac Pro と同じくらいになるのかな、74,800 円くらいになるのかな、ひょっとしたら。
うんうん、
このままのレートでいくと。多分7万円ちょっとぐらい、うん、になるんじゃないかなっていう感じですね。
なるほど。
うん。ただまあ、修理料金とかも、有料の修理料金もホームページでわかるようになってて、アメリカ版では。
うん。
例えばガラスカバーのひび割れだと、800ドルかかるから、まあ、2万ぐらいとか。
おお、結構だね。
うん。その他の破損の場合は最大35万円っていうのが出てるらしいので。
うんうん
うん。
うん。
で考えるとまあ7万だけど、まあアップルケアプラス入ってた方がいいのか。
うんうん。
いう感じにはなりますよね。うん、で考えるとまあ今の想定されてる値段からすると本体52万のアップルケア7万60万か日本で買うとしたら。
うん。
うん、それぐらいは今から貯金しておかなきゃいけないよっていうね、うん、そんなことになりそうな感じですね。
うん。
うん、 まあとはいえあれかな、まあ円安に触れたりすることもあるかもしれないので、
うん、
まあ日本で今年に発売されるのか、早くてもまあ今年終わりの10月11月でしょうし、
うんうん、
下手したら来年になるかもしれないですけど、
うん
うん、なんかあれらしいですね、今年アメリカはちょっとなんかやばい予測があるらしくて、
うん、
あのセミが大量発生するっていう予測が立ってるらしくて、
へ
ー、前あのほらあのアフリカの方でなんか 大量の砂漠飛びバッタが発生したみたいなのがあって、一時話題になってて、まあでも日本には、ね、来れなかったんですけど、
うん
うん、あれが4000億匹ぐらいだったらしいですね、
うん、
でなんかアメリカではあのなんかわかんないけど13年ごとにあの現れてくる13年ゼミとか、
へ
ー、17年ごとに現れてくる17年ゼミとかいるらしいんですよ。
ほう、
結局なんかあのまあこれなんだ、前も、トレンドウォッチで紹介したのか、変な生き物チャンネルっていう番組でそういうのが上がってたんで見たんですけど、
うん、
結局なんだ、氷河期の頃とかああいう頃とか遡って、まあそのセミがこう何生存戦略でやってきたっぽいんですよね、
うん、
結局なんだ、あのセミってなんかどうも地上に出たらまあすぐ死ぬとか夏だけで死ぬとかっていう風に、ね、なっててすぐ死んじゃうことになってるんですけど、
うん、
例えば日本のセミでもあの地上に出てからすぐ死ぬやつでも、
うん、
あの幼虫で地上にいる期間は 4年とか5年とかいるらしいんですよね、
うん、
でその間栄養蓄えてて、で大人ってなってから出てくるらしいんですけど、
うん、
なんかどう、まあ、なんだ、一定期間の、夏の温度が高い期間が一定日数というのかな、
うん、
ないと、要はなんだ、温度の高さかける日数みたいな感じで、
うん、
積算されてどれぐらい の, あの温度をこう幼虫時代にこう吸収できたかっていうのがあって、
うん、
それが一定値にならないと、本来4年で出てくるやつでも6年7年と幼虫のままらしいんですよ、
うんうんうん
うん、で過去にその氷河期時代とかめっちゃあの地球が寒い時にあのその温度がこう何大人になるための温度がたまらないから、何でも何でもこう下手したら10年以上こう、ね、幼虫のままでいたセミとかがとかたくさんできたわけらしいんですよね、
うん、
で要はその中で何年ごとにこう何大人になるかって周期がこうバラバラにこう何あのまあね、動物の生存戦略でこう何あのたまたまキリンで首の長いやつが生き残ったがためにあのキリンはみんな首が長くなったみたいに、要はその環境に最適化したやつらが残って最終的にそういう周期ができるらしいんですけど、
うんうん、
そうするとなんだ、それで考えると例えば2年周期、3年周期、4年周期、5年周期で1年ごとにずれた周期のセミがいる場合だと、
うん、
例えばなんだ、いっぺんに大量にこう何年周期のやつが同時に来ると大量に仲間が発生するわけだから、
うん、
あの餌の食い合いとかで生存する確率下がるわけですよね、
うんうん、
そうするとまず偶数が一番不利になるんですよ、
うんうん、
だって2年のやつも例えば6年ゼミは2年のやつも来るし3年のやつも来るし6年のセミも来るから3グループ来るわけですよね、
うん
うん、で12年ゼミとかいたとしたら2年3年4年6年12年で5グループ来るわけですよ、
うんうんうん
うん、っていう風にやっていくと偶数がまず不利になると、でそれから淘汰されると、
うん、
と奇数が残るけど、でも3の倍数は例えば9年ゼミがいたら3年ゼミと、まあ、9、あ、ここは3年ゼミと9年ゼミか、
うん
うん、でもまあ要するになんだけど、あのって考えると素数が一番残る確率が高いってことになるらしいんです
よ。あ、なるほど。
っていうことを、なんかこれ結構謎だったらしくて、なんで13とか17とか、うん、あの中途半端な年数のセミがいるのか分かんなくてかったらしいんですけど、
うん、
なんかどうも静岡大学 の研究者がなんか研究して見つけたらしくて、それを、
うん、
こういう今言った理由でこうなってます、そういう結果になりましたっていうの、
うん、
でその13年ゼミと17年ゼミとかがあって、まあ、それもまあ地域によって発生してる年数はあるんで、アメリカ全土で一斉に13年ゼミが出るわけじゃないんですけど、
うん、
でも過去に13年ゼミは何とか所で大量発生して、なんかあの街中セミの抜け殻だらけになって混乱したとか、
うん、
あったらしいんですけど、で、今年の2024年が、13年組と17年組が同時に発生する周期らしいんですね。
うん。
これが以前、前に起こったのが224年前とか言ってるわ。
へ
ぇー。で、そんな感じでアメリカの各地で、セミの大量発生で、火全面にセミが止まってるとか、街中道路に抜け殻だらけになるとか、そういうふうなことになるらしくて。
うんうんうん。
これ結構全土で発生したらアメリカの経済打撃受けるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、僕は、うん、そうすると円違うわドル安になるから相対的に円高になるんじゃないかちょっと思ったりとかね、
うん、
いうことも考えたりしてるわけなんですけど、
うん、
うん、なんでまあそんな要因もアメリカにあるらしいので、
うん、
まあね最近アップル株も一時下がったりしてまた今戻ってたりしますけど、
うん
うん。まあ、アメリカのね、何かしらの株を買ってらっしゃる方は、まあ、そんな要因もあるよっていうね。
うん。
まあ、もちろんそれによって上がる企業もね、株価が上がる企業もあるかもしれないんですけど、
うん。
うん。通常通りひょっとしたら、流れとして上がってたものが急に下がったりとかなんか、乱れる可能性があるんでね。
うん。
うん。アメリカ企業、あとアメリカに行く人とかね、うん、仕事でとかね。とまあちょっとその辺のニュースにちょっとチェック入れておいてもらって、
うん、
気をつけてもらった方がいいかもしれないですね、うん、下手したら飛行機が着陸できなくなるとか空港が混乱するとかいうのあるかもしれないので、
うん
うん、まあ今はね雪でねそんな風になっているところも当然アメリカはあるわけですけど、
うんうん、
夏もまあそんな混乱があるかもしれないっていう、
うん
うん、いうことなんでまあちょっと、ヤフーニュースに上がってきてる頃にはもう結構被害が出てくるんじゃないかと思うんで、
うん、
まあちょっとアメリカの専門サイト、ニュースサイトとかそういうところで、まあね、自分に関係ありそうな人はちょっとこまめにチェックしておいた方がいいかなっていうね、
うん。
うん。まあそんな話もあるみたいですね。
うん、
はい。まあそんな話とで、まあ Apple Vision Pro の話に戻ると、まあ、ね、日本のライターさんなんかでも、まあね、気合いの入ってる方たちは、もう、ビジョンプロを予約したとかいう人とかね。
うん。
あと、実際、アメリカで、まあ、お試しで使ってみたっていうのがあるんですけど。
うん。
まあ、そんな中で、まあ、これはね、よく、アップル系の、記事見かけるね、IT ジャーナリストの本田さんが書かれてるやつなんですけど、うん、まあ、実機の中で、実際どれぐらいの、画素数になってるのかというやつ、
うん、
うん、が書かれてるんですけど、視野角1度あたりで50画素以上あるらしいんですね。
うん、
角度1度あたり。
うん、
そうすると30度で、ディスプレイ、仮想的にディスプレイを置くと1500万画素ぐらい30度で置けるっていう、
うんうんうん、
計算になるらしいんですね。
うん
とまあ1500万画素あれば書類とかは十分読めるわけですよ。
うんうん、
とまあ30度でまあ1枚とか並べてまあ例えば PDF とか並べて、
うん、
まあダーツ並べてまあ仮想空間の中でね、
うん、
見て、見ることができるし、
うん、
60度超えると3000万画素になってくるから 4K に近いぐらいな感じになるわけですよね。そうすると60度2枚、120度使って 4K2 枚置けるのか。
うん。
うん。さらに上に積めば4枚ぐらいまでいけるか ?4K ぐらいの感じに、
うん。
うん。になってくるよと。
うん。
うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、外付けディスプレイ、仮想外付けディスプレイとして使うことを考えた場合は、まあ、それぐらいは使えるそうな感じなんですね。
うんうんうん。
うん、そういうことを考えて、それで仕事がはかどるということを考えると、まあ、安くはないけど、60万とか50万でも、コスパ合う人は当然、ある程度出てくるんだろうなっていうね。
うん、なるほどね。
うん。まあ、結局僕も今やってるファイルメーカーの仕事なんかでも、もちろんまあ、MacBook Pro の画面でできなくはないけど、やっぱり、外付けディスプレイがないと、画面たくさん出してやるんで、効率悪いんで。
うんうんうんうん。
やっぱそうすると、この仕事はまあね、新幹線の中ではまあメール書いたり、ポッドキャストの編集ぐらいやるけど、まあ、この仕事はまあ、外付けディスプレイが欲しいから、うちに帰ってやるかみたいな判断になってきたりとか。
うん。
まあ、あるいはなんだろうな。まあ、ホテル、一応なんだ、ホテル泊まってる時も、 ホテルのテレビを外部ディスプレイとして使うために HDMI ケーブルは持ち歩いてはいるんですけど、
うん、
でも割となんだろう、40インチ以上になってくると逆に壁掛けとかになってきてるんで、
うん、
で机の上を置いてあるやつで大体32インチくらいなんですよね、
うん、
そうすると32インチだとフル HD ないじゃないですか、
うんうんうん、
1366×768とかになってくると外付ディスプレイとしては解像度低すぎて結局使えないというか使う気にならないですよね、
うんうんうん
うん、で40インチ 4K とかだと壁掛けになってるから場所的にできないと、
うん、
いうことで実際 HDMI ケーブル持ち歩いてても実際はほぼ使うことないんですけど、
うん
うん、なんでまあって考えるとまあまあね、持ち歩く手間とか充電の問題とかはあるけど、まあそうやって外出先とか乗り物の中で外付けディスプレイ使って時間を有効活用したいって思ったらまあまあ、うん、ありかみたいな人は一定数は出てきそうな気はするんですよね、
うん
うんで、ただ気になるのが、まあ、これは記事としては挙げてないんですけど、
うん、
ビジョンプロじゃなくて、メタクエスト3で、
うん、
その人は飛行機の中でメタクエスト3を使ったっていうのがあったんですけど、
うん、
X、Twitter に投稿されてたんですけど、
うん、
当然飛行機動いてるじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると、加速度センサーとか移動してることを検知するらしいんですね。
ああ、なるほどね。
そう、僕も言われて、ああ、そうなるかと思ったんですけど、
うんうんうん、
そうすると、画面表示されるんだけど、画面が吹っ飛んでくらしい
んですよ。うんうんうん、
で、多分、まあ、はっきり書いてなかったけど、多分あれはまだ空港のボーディングブリッジを出て、多分滑走路に出る前にバックしてる時じゃないかと思うんですけど、メニューが遠くに飛んでっちゃうっていう、
うんうん、
ことが起こってて、ああ、そうかと思って、
うん、
これはピコ4で電車の中で使ったらどうなるんかなと思ったんですけど、ね、
うん。
うん。だね、乗り物の中で使えるかどうかは、果たして実機が出てこないとわかんないなっていう。
うんうんうん。
うん、この辺はビジョンプロはどうなってるんだろうと思いつつ、
うん、
まあ、でもあれだけね、基調講演で外付けディスプレイとして仕事で使えるっていうアピールしてたんで、この辺は乗り物の中でも使えるようにしてあってほしいなと思ってるところなんですけどね、
うん、
うん、なんでまあとりあえずまあピック4はちょっと試したいけど、でも Wi-Fi に繋がなきゃいけないからな、ちょっと一手間いるか、まあだいたい乗り物の入って何かしら認証みたいなやつがありますからね、多分、うん、そのままピコ4を持ってってもネットつなげられないような気がする
から。ああ、そうなんだ。へえ。
じゃないのかな、多分。
うん。
だって、なんだ、ホテルの Wi-Fi とかでもたまに何ホテル独自で用意してる Wi-Fi じゃない場合とか、それこそなんだ、ソフトバンクだったり、なんか昔のフレッツ系の無料 Wi-Fi みたいなやつがホテルの中でも使えるようになってるみたいなところが古いところだとあったりするんですけど、
うん、
そっと一回ブラウザーで認証画面が減り、そこで OK を押すとかなんかしないとネットに繋がらないわけですよね、
うん、
ああいう作りになってると Fire TV とかは繋がらないので、
うん
うん、なんで多分まあやってみると分かんないけど Pico 4とかも繋がんないかもしれない。
ああ、そうなんだ。へえ。
ブラウザ開いて、開くとそこの画面出るのかな？
うん。
まあちょっと本当にやってみてわかんないんで、あれか。うん、でも、ファミレスにあれ持って株使うのを試すのも微妙だな。うん、
微妙だよね。
そうですね。うん。どこで試していけるかわかんないけど、まあいいや。
うん、
うん。試したことある人教えてください。
うん、
ちょっとまあどっかその条件で試せるとかあれってできそうだったらやってみますけど、ピコ4持ってって、うんうん、なんでまあね、乗り物の中で使おうとしたらまあちょっとその Wi-Fi もどう用意するかって問題があるんで、まああれか iPhone のテザリングでだったらいけるか、
うん、
直接テザリングならまあいけるか、
うん、
そうですね、うん、まあそれでやるしかないわな、うん、機内 Wi-Fi とか車内 Wi-Fi とかはまあ使えないかもしれないですね、
うん
うんうん、なんでまあそれで、ああそうか、今一瞬車の中でやればいいかと思ったけど、 走らせなきゃいけないから視聴者できないね、よくないから、
うんうん、そうね。
そうですね。なかなかテスト難しいな。うん、ちょっとまあ、何かしら、考えたいと思いますけれども、どうなるか、うん。うん。まあ、それとともにね、ビジョンプロが移動してる機内とか車内の中で、まあ、どうなるのかっていうのはね、
うん、
まあ、買った人の報告を楽しみに待ちたいなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、あとは、ね、ビジョンプロ買うにあたって、簡単にいろいろ細かい、ことやってるらしくて、
うん、
外からね、隙間から光が入るのを遮るっていうことも、まあ、しっかりやってるそうで、
うん、
そのためにライトシールっていう、まあ、貼り付けるのかな、
うん、
ビジョンプロと体、頭の隙間に。
うん、
まあ、これが28種類ぐらい用意されてるらしいんですけど、
へー、
うん、でこれが自分の頭の、自分の頭ではどのライトシール合うのかを、決めるために iPhone の内蔵カメラで顔の形状を立体的に捉えて、
うん、
そういう姿で測定して選択するみたいなことができるらしいんですね。
うん。
うん、なんで、まあ、ね、トゥルーディプス、フェイス ID でも使ってる顔の形状を認識するあの機能を使って頭の形とかを計測して、
うん、
それによってあなたの頭の場合は、このライトシール使うと隙間が、なくなりますよみたいなのが、ちゃんと選ばれるらしいんですね。
うんうんうん。
うん。なんでやっぱそういうところまでやってるんで、まあちょっとやっぱりね、これまでのメタクエストとかピコ4みたいな一般的な VR ヘッドマウントディスプレイとはまあちょっと、まあそういう細かいところまで全然違うというね。
うん。
うん。いうようなことになってるらしいですね。
うん。
うん。なんでまあね、まあ2月2日に出荷されてくるんで、まあ来週ぐらいになるとね、出荷されてきて、もっと実際使った、レポートがね、上がってくると思うんですけどね。
うんうん。
うん。まあ、その辺でね、買った方は、ちょっといろいろ試してほしいな、っていうところですね。
うん。
はい。まあ、まあ、そんな感じでね、まあ、ビジョンプロもそうなんですけど、まあ、メタクエストとか、その辺の VR ヘッドマウントディスプレイもね、
うん、
また、脚光を浴びつつあるんですけど、
うん、
去年の、ホリデーシーズンで結構実はメタクエスト2と3が好調、
うん、
売り行き好調だったらしいっていう。
へ
ぇ、うん、っていうのが、まあ海外メディアを挙げてまして、
うん、
去年のホリデー、アメリカシーズンのホリデーシーズンの11月16日から1月16日に、北米のアマゾンだけでクエスト2とクエスト3で32万台売れたと。
うん。
うん。ちなみに、プレイステーション VR2 は1万台しか売れてなかった。
うんうんうん。
ことなんで、まあまあ意外とそれなりに売れてるっていうね。
うん。
うん。ことらしいですね。で、アマゾン、北米のアマゾンだけでこの数なので、
うん。
まあ北米の他の、まあ販売店なりね、そういう販売経路とか、
うん、
あとは日本を含む全世界で考えると、まあ、100万以上絶対いってるよなって感じになってるので、うんうんうん、どうだ、世界中だったら200万とか300万とかなんのかな、わかんないですけど、うん、うん、まあまあ、それなりに売れてるっていうことのようですね。
うん。
うん、なんでまあ、この辺の、まあ、価格が手頃な、なんだ、まあ、クエストあたりとかは、まあ、それなりには世の中に出回っているんだなっていうね。
うん。
うん。ことになるみたいですね。
うん。
うん、まあ、今、メタクエスト2が 128GB で 39,600円。
うん。
まあ、この辺が、まあ、メジャー価格、メジャーモデルの中では、まあ、一番低価格。
うん、うん。
まあ、世代的には2020年モデルなんで、もう4年前になっちゃう
のも、ね、うん、うん、そうね。
うん。今のスペックから見ると、ちょっとまあ、ね、
うん、
落ちる部分はあるんで、まあ、ね、実際買うときは、まあ予算とその辺の兼ね合いで、まあ、クエスト3にするのか、まああとピコあたりにするのか、他の HTC、HTC Vive とかね、
うんうん、
いろいろ。まあね、まあ他のモデル、他のメーカーのちょっと僕も値段は把握してないんで、いくらぐらいからあるかわかんないんですけど、
うん、
まあちょっとその辺とあとはまあね、アプリの対応とかもあるんで、その辺をちょっといろいろ比較して検討してもらったらと思いますけどね。
うん。
うん。クエスト3が 74,800 円からだから、まあもうちょっと安くなるとな、低頃になるんだけどなっていうところなんですけどね。
うん。
うん、まあ円安もあるし、まあしょうがないかってところなんですが、うん、まあ一応あれなのか、今ちょうどこの週末土日はビッグサイトでなんかこの VR とか MR 関係のイベントがなんか行われてるらしくて、
うん、
うん、まあね、あのまあ規模がどれくらいなのかわかんないですけど、一応いろんな企業は出展はしてるらしいんで、
うんうん、
まあ中にはね、リスナーさんの中には見てきたって人もいるかもしれないんですけど、うん。うん、まあ僕もそれを知ったのが おとといぐらいだったんで、もうちょっと早く知ってれたら行ったかもなと思ったんですけどね。うん。うん、まあさすがに今回は諦めましたけど。
うん。
うん、まあ、まあ一般的なその記事が目につくところでは、そんなに、ね、まあ、比較なったとか、そんなにこう持ってはやされなくなったっていうところはありますよね、うん、この辺の。うん、ただまあまあ着実に裾野を広げてるんかなっていう、うん、というところはありますね、
うん
うん、割と出展した企業の中で意外と大手というかこんなところがやってるねっていうのがあるのが、例えば高島屋、 大丸高島屋か企業としては、うんうん、あの辺が出してたりとか、あと意外に鉄道会社が目についたりとかですね、
う
ん、まあ去年なんか割と鉄道会社が一般のまあ顧客向けというか、
うん、
ファン向けに、まあ、例えば名古屋のね、私鉄の名古屋鉄道、名鉄、まあ、日本で第3位の私鉄なんですけど、うん、あの辺が一定期間、名古屋駅の、VR をね、うん、やったりとか、うん、で再現したりとかっていうイベントやってたりとかしてたんで、まあ、割と、うん、あとはなんだ、鉄道会社はあれか、シミュレーションで使ってんのか。
まあ、そうだろうね。それは、相性良さそうだもんね。うん
う
ん、
そうですね。まあ、運転もそうだし、うん、いろんなトラブル対応とかのシミュレーションで、この辺の VR、ね、ヘッドマウントディスプレイ使ってやってるっていうのは結構見かけるので、
うん。
うん、まあ、やっぱそういうところでは、使われてるので、相性いいのかもしれないですけど、
うん、
うん。うん。なんで、まあ、そんな感じなんで、まあね、それなりに、まあ、裾野は広がってるみたいな感じではあるようですね。
うん。
はい。で、まあ、そんな感じの VR の話と、まあ、あとはそのね、ビジョンプロにはとりあえず今のところ対応しませんといったネットフリックスなんですけど、
うん。
うん、まあ、まず、意外と会員数が増加してましたって話があって、
うん。
うん。去年の10月から12月で1300万人増えてたと。
うん。
うん。で、これは外出が難しかった新型コロナウイルスの時の、初期、いや、四半期よりも、なんだ、あ、第四四半期としては、コロナ後、コロナ中よりも伸びたと、
うん、
いうことで、まあ、予想としては900万人ぐらいの予想だったらしいんですね、
市場
予想。それが1300万人で400万人上回ってたっていうことで、うん、で、世界中の地域で予想を超えていたと。
うん、
特にヨーロッパ、中東、アフリカでだけで500万人増えてたと。
へ
ぇー。ということなんで、まあヨーロッパはともかく中東とアフリカ、この辺が増えてるんだな。
うん。
なんかな、
うん、
うん。まあ、最近アフリカもかなりなんだろうな。国によって、まあ、経済的に恵まれてるところはかなり IT 化が進んでるらしいので、
うん、
まあもちろん格差はあるからお金ないところは本当になんだ子供が毎日何人死んでますみたいな映像みたいなところももちろんあると思うんですけど、
うん
うん、例えばなんだサバンナがあるケニアとかあの辺になってくるともはやなんだろうなもうほぼほぼ全部キャッシュレスになってると、
うんうん
らしくて、特になんだろうな、うん、現金に対しての信用度が低いと、
なるほどなるほど。
あと犯罪率が高いから現金持ってると取られたら終わりっていうのがあるらしいんですね、
うんうん。
そうするとスマホでキャッシュレスにしといた方がいいっていう。
うんうんうん。
うん、でまあ当然逆にね電話や通信機器としても固定電話なんかは全然普及してなかったんで逆に一気に携帯に行ってスマホに行ってるみたいなんですけど。
うん。
うんでなんかケニアではなんだスマホになる以前のガラケーの時代からそういう傾向が高かったらしくて、
うん、
なんかどうもアフリカ、ケニア、ん？この、これはケニアで開発されたのかな？もう SMS、ショートメッセージで、
うん、
お金の送金が簡単にできるっていう
のが
普及してるらしいんですよ。
うん。
なんでもう本当に携帯番号があって、ショートメッセージが使えればいいから、ガラケーでもよくって、それでも送金できるよと。
うん。
まあ、それがもうだからね、ケニアあたりになると、そもそも銀行自体が全然なくて、
うん、
例えばなんだ、地方出身で、家族、実家は地方にあって、
うん、
で、まあ、子供が大きくなって、ナイロビとか都市部に出稼ぎに来てると。
うん、
まあ、お父さんでもいいんですけど、
うん、
で、ちょっと前までは、その稼いだお金を、実家の田舎の母親とかに家庭に届けるにはどうしてたかっていうと、
うん、
自分で持ってくっていう方法しかなかったらしいんです
ね。なるほどね。
現金を持ってそこまで行くっていう、
うんうん。
要するに田舎には銀行がないから銀行投資を送ることもできなかったと。
うん、
それが今言ったその、携帯でショートメッセージで送るっていうのが普及しちゃったんで、
うん、
今まで手に持ってそこまで行くやってたのが、ショートメッセージを送るだけで終わりっていう風になってまして、
うんうんうん、
それで爆発的に広まって、もう当たり前に使われてるらしいですね。
うん
うん、で、結構だから他のアフリカも、他の諸国も当然ね、そういうものは欲しいわけで、
うん、
なんかいろいろとアフリカ内では、その、なんだっけあれ、
うん、
名前なんだっけ忘れちゃったな。うん、その独自システムがちょっとずつ普及し始めてるらしいんですね。
うんうんうん
うん、なんでひょっとしたら、下手したら中東とかあの辺とかでもまあ採用する国も出るかもとか。
うん、
あと、下手したら関係深い、なんだ、海を挟んだ、フランスとかヨーロッパ、イタリアとか、あの辺とかでも下手したら使う人が出てくるかもしれないので、
うんうん。
うん。日本ではね、そんな話は全然もうね、知ってる人もほぼいないとは思うんですけど、
うん、
意外とアフリカあたりとかではそういうものが、広まってきてるみたいですね。
うん。
うん。なんで、意外ともう、そういうところは、日本よりも手軽にこう、お金が遅れてなってるみたいなね。
うん。
逆に早めに銀行とかが普及して、システムができてしまった日本は逆にその辺が立ち遅れてみたいな。
うん。
うん。ことにもなってるみたいなね。そんな側面もあるみたいですね。
なるほどね。
うん。で、まあなんだ、話が、戻しますけど、まあネットフリックスか、まあそんな感じで、かなり、会員数が予想よりも増えてますよってことですね。
うん。
うん。売上高も1兆3000万くらい増えたとか。
うん。
いや、第4四半期でですね。
うん。
うん。まあ、そんな感じで伸びているという話なんですけど。
うん。
で、そんなネットフリックスが、爆弾のニュースを投下してきまして。
うん。
アメリカのプロレスの WWE と独占配信契約を結びましたと。
うん。
いうのが、出てましたね。
なるほどね。
僕としてはもうこれ衝撃だったんですけど、相当。
うん。
独占配信なんで、要は今まで WWE って、まあ、大昔の WWF とか、
うん、
それこそ、もう20年、30年前、
うん。
うん、から、まあ、それこそマジソンスクエアガーデンとかでね、
うんうんうん、
やってた時代から、まあ、日本よりもはるかにプロレスがお茶の間に浸透してて、見てる人多いんですけど、
うん。
当然テレビでやってたわけですね、地上波で、
うんうんうん。
で、まあ、アメリカだから、まあ、ケーブルテレビだろうから、まあ、地上波完全無料じゃないかもしれないけど、
うん、
独占配信ってことは地上波捨てるってことなんですよ、WWE が、
うん。
うん。ちょっとこれは衝撃的で、僕としては、ああ、地上波の終わりの始まりが始まったかって思ったんですけど、
これ
で。
うん。
ということで、2025年1月だから、来年1月から、アメリカやカナダでは、WWE の、看板番組のローっていう、RAW とか、ローっていうのがあるんですけど、
うん
うんうん、まあ、そいつを、アメリカとカナダで独占配信しますよと。
うん
うん、で、まあ、当然ビッグイベント、まあ、日本では新日本プロレスの東京ドーム大会みたいな、
うん、
生に集まるような試合があるんですけど、
うん、
まあ、当然それはライブで、中継することになると思うんで、
うん、
うん、ネットフリックスとして、まあ、そんな形でライブ配信を参入してくると、
うん、
いうことで、まあ、まあ、うん、周りの一般の人から見ると、まあ、まあ、 大きい括りでライブスポーツっていう認識になってくるんで、
うん、
プロレスを足がかりにライブスポーツの配信になってきたかってい
う。そうだよな、ネットフリックスやらないって言ってたんだけどね、CEO。まあ、時代の流れだもんね。うん、
ああ、ライブ配信やんないっていうことだったんですか？
ああ、スポーツのライブ配信は手出さないって、おととしくらいまで言ってたかな。
ああ、じゃあ、ネットフリックスの認識としてはプロレスはスポーツじゃない認識なんです
か？いや、でも、その、スポーツに関して、ここ何年かすげえ色気は出してたのよ。
ああ、そうなんだ。
だから、あの、それこそサッカーのワールドカップもそうだし、
うん、
ヨーロッパでやってるラグビーのシックスネーションズとか、
うんうん、
その結構世界のビッグゲームのコンテンツのドキュメンタリーはほとんど上がってくるから。
あー、そういうことか。
うん、
うん、
F1 もだから今すげー人気が出てるのってネットフリックスのおかげだって言ってるもんね。
ああ、そうなんですね。
ネットフリックスのドキュメンタリー先行で人気が再燃し始めてるとかっていう話なのよ。
ああ、そういうことか。
うん。
じゃあやっぱ下地作りはしてるってことか。
だと思うよ。うん、で、やっぱもう、その、うん、まあそらそうだよって思うっていうか。
うん。
要は今、どのスポーツも、まあ特に、まあ日本以外のスポーツって言えばいいかな。
うん。
世界に向けてマーケットを拡大することでお金をゴンゴンぶち込んでくるっていう仕組みの競争だから。
うん、まあそうですよね。
そりゃそうなるよね、うん。だからもうメジャーリーグの、うん、だから、なんだ？アメリカの中の4大メジャースポーツだけど、その中で3番目にいる野球ぐらいでも、
うん。うん、
どえらい金額が出てくるわけよ、年俸に。
うんうん。
ってことは、もう、なんていうの？ MLB 自体、市場が拡大してるんだよね。
ああ、まあそうですよね。
そうそうそうそう。うん、だから、より一層高い年俸が払えるし、っていう循環を生み出してる以上、うん、まあやらざるを得ないよね、うん。
まあそうですよね。
うん。
うん。WWE も結局、アメリカだけじゃなくて、世界中で人気があって、
うん。
まあね、ちょっと前までは本当に日本でも興行やってましたけど、例えばなんだ、うん、イギリス、ロンドンで興行やった時は8万人とか動員した
けど、うんうんうん、
で、最近は国際情勢もあってやめちゃったけど、ちょっとは、ちょっと前までロシアでもテレビで配信してたとかね、試合を、うんうん。世界中でやってるわけですよね、今までテレビで。
うんう
ん、で、そんだけ世界各国でやってるんだったら、もはやテレビをじゃあ非効率で、それはネットでやった方がいいよねって
話。そうそうそうそう。だから世界配信乗っけれるんなら、
うんう
ん、そのどっかと組んだ方が、まあ一番いいのは自前でやった方がいいけど、うん、自前でやるにはちょっとリスク高えなっていう判断があれば、
うん、まあね、そうですね。
うん、それはいくらか払ってでも、ネットフリックスに乗っかった方がって、うん、まあ当然だよね。
まあそうですね。
うん。
うん。なんでまあ、とりあえずアメリカ、カナダ、来年1月からまあアメリカ、ネットフリックスがアメリカ、カナダ、イギリス、
うん、
ラテンアメリカで、まあ、ローという大会の新しいホームになるっていうことらしくて、うん、で、まあ、順次、まあ、この WWE って、その RAW っていうローっていう番組とか、スマックダウンとか NXT とか、
そうね、
いっぱいあるんですよ、ね、レスルマニアとか、サマーサム、ロイヤルランブルとか、うん、まあ、基本的にもここに集約していきようと。
うん、
で、まあ、あと、これもやっぱり WWE のドキュメンタリーとか、うん、オリジナルシリーズもやってくれと。
うん
うん、で、それもネットフリックスで国際的に配信するよっていうことで、うん、まあ、やっぱね、WWE 自体も、まあ、世界的にね、自分のところの、まあ、もうこれはもう、コンテンツと言ってもいいんですけど、
うん、
コンテンツをね、世界中にリーチさせるのには、まあね、ネットフリックスと、
組むのは、もうね、もともとそうやって世界戦略してるんだから、
う
ん、
そうですよね。
ああ、それ当然、そうなるよねって思うよ。うん、
まあ、そうですよね。
うん。
うん、なんでまあまあそういう判断を、ね、したってことらしい。
いや、だからやっぱりこういうことを機敏にやっぱり、
うん、
その日本のスポーツ界が掴んで仕掛けないとってすげえ思うんだけど、うん、まあバカばっかだから、
うん、
まあ実際それで成功っていうか微妙になりつつあるのが、まあ J リーグがね全面的にダゾーンと組んでっていう、
うん、
仕組みだけど、結果としてやっぱり、まあしょうがないんだけど、このいろんな弊害が出てきているのよ、うん。で、特にダゾーンって海外の企業だから、
うん、
日本に合わせて金額設定するっていうのが難しいからもう、
うん、
Jリーグ見るためにいくらお金いるんだよっていう状態になっているから、まあ今後もこの傾向は日本のお金の価値が下がればもうどんどんそこは上がっていくからね。うん、
まあそうですよね。
うん。だからやっぱり J リーグぐらい、うん、J リーグぐらいまだ世界にマーケットを持ってないものが安直に組むと、
うん。
やべえことになるんだとかいうのはそれ見てわかるんだけど、
うん。
ただ日本にあるやっぱ独自のいろんなあれをこう世界に打って出るっていうこともできるのにってすげえ思うのが、
うん、
とっとと日本テレビと提起って箱根駅伝どっかと組んでやれやって思うのよ。
箱根駅伝か。
うん。
ああ。
したらもう間違いなく日本国内のまず一定数は獲得できるとして。
うん。
一番でかいのはこの駅伝という形式の世界戦略なのよ。
ああ。
俺絶対これ世界戦略があると思ってるんだけど。やれる競技だと思うんだよ、これ。日本初で。
そうか。ああいうリレー形式のやつはない
の？ないよ。あの、いや、だからね、まあ、ね、1980年、俺も見た記憶があるんだけど、
うん、
1回ね、
うん、
2回だけニューヨークでやったことあんのよ、駅伝。
それは駅伝っていう名前でやったの？
駅伝っていう名前でやったの。
へぇ。
で、その時にうわっと思って影響を受けたある指導者が、うん、未だにあの、出雲である大学の駅伝のレースに外国人ばっかり集めて出てくんのよ。う
ん、あ、そうなんだ。
うん。
うん。
で、その監督っていうか指導者はやっぱりそのニューヨーク駅伝見てすげえショックだったと当時。って言ってんのよ。だから、
うん、
早いことオリンピック競技にしろって思うんだけど、その政治をしてだよ、陸連が。そうすりゃいいのにって思うんだけど。
それは東京オリンピックでやるべきでしたね。
いや、そうなのよ。もう俺間違いなくそう俺は狙うべきだってすげえ思ってんのよ。
そうか。
うん。とかっていうのをだね、こういうところで見せていくってことも可能なわけだもん。
まあそうですね。
うん。とかっていう戦略を持てる時代になってんだよっていうのはすげえ思うよね。だから本当テレビ局にぶら下がってっていう、だからあのサッカーの方々がすげえ言うんだけど、
うん、
その今アジア大会をやってるわけよ、サッカーのね、うん
うん、やってますね、うん、
でも地上波で流れないと。
まあそうでしょうね、うん、
うん、そりゃそうじゃんって思うのよ、その何をおっしゃっているの、うん、サッカーの人たちはって思うんだけど、それはさ、世界のサッカーが価値を上げて、放映権なんか高くなってるのに、日本が貧しくなってるから、
うん、
買えるわけないじゃんって思うじゃん。
まあ、日本のテレビ局ではそんな大金出せない。
だからサッカー協会うんぬんとかそういう話ではなくて、
うん、
日本が貧しいからでしょって思うのよ。
まあね。
うん。要は、サッカーは世界に向けて着実にサッカーという競技の価値を上げてるから、
うん、
選手の年俸も上がっていくし、どんどんどんどん放映権も上がっていくのよ。その努力彼らはやってるわけで。
まあそうですね。
うん。
うん、
それをさ、なんかよく話し合ってとか言っても、
うん、
その、いや、金払うしか手ないと思うよって思うのよ。その、ボラれないように交渉することは必要だけど、
うん。
でももう日本のテレビ局その金ないんだけど何をほざいてんのって思うのよ。
放映権料出せなかったらやりようないですから。
そうそうそうそう。で、あんたらはそもそもその未来を、まあ、J リーグだけだけど、うん、その未来を、あの、ダゾーンっていうところに担保に金もらったじゃんって思うのよ。
うん。
まあ、したら当然じゃんっていう。だから、あの、うん、 これじゃあサッカーがマイナーになっちゃうみたいなのをなんか OB みたいなね、うん、元プロ選手が言うんだけど、うん、頭悪いのかよって思うのよね。そ
う、
それだけ世界のスポーツもビジネスやってるわけだから、
うん、
その価値を高めてお金を呼び込むっていう行為をしないところはどんどん自利品になっていくに決まってんじゃん、そんなもん。
まあそうですね。
うん。
うん。
何を言ってんだろう、こいつらって、すげえ思うんだけど。
うん。
だからそういう意味ではもう、それこそこの WWE なんか絶対だよね。
うん、まあ。
そりゃそうだよ。遅いぐらいだと思うよ。だって、ボクシングはもう、うん、あのアメリカとかで有名な地上波の番組とかは、うん、もう去年で軒並み終わってるもん。
ああ、まあそうですよね。
うん、
うんうん、
だからボクシングの世界では一切サッカーみたいなことは言われないのよ。
まあまあね、
そうそうね、うん、うん、あのマイナーであろうがメジャーであろうがあんま関係ないから、その
まあね、
ボクシングは
まあそもそもね、シーズンずっと何十試合やってるとか
言
う
の、ね、そう、うん、みたいなことだから。で、うん、逆に言うとこの流れに乗ってはボクシングすげえいい時代になったなって思うのは、
うん、
要はそのメインイベントがあるじゃん、うん、井上尚弥戦とか、
うんうん、
その前段から全部やってくれるのよ。
まあ興行丸ごと放映、
そう丸ごと放映してくれるから、
ね、うん、そうですね、
だからテレビでやるより全然見れてんの今の方が。
あ、そうか、
うん、
そうか、プロレスみたいに定期番組がないから、
うん、
メインより前の試合が映ることがないのか。
そう、定期番組ね、あのあるっちゃあるんだけど、ダイナマイトグローブっていうのが BS で今もう細々とやってんのかな。
あ、やってはいるんだ。
うん、
うん
うん、でもまあそのまあ6回戦の試合見てもねみたいな感じはあるから、
うん、
あんまり見ないんだけど、
うん、
でもいや、あのだからそこに出てくるメインイベントに出てくる選手って、だからそのでかい興行に出てくる選手っていうのはある程度ジムとしても力入れてたりとか、
うん、
要はピックアップされた選手たちだから、
うんうん、
でそれがまずはその世界ランキング入るための試合とかが、うん、あの比較的見れるようになってきてるから、
あ、そういうことか、
うん、こっちの方がいいじゃんよ結局ってなってるね今のところ。
ああ、まあまあそうか、そういうことなんですね、
うんうん、
そうですね、テレビの悪いところは時間の制約があるっていうね、放送時間の、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、だから前とかはもう一切映してくんないじゃん、うん、
まあプロレスで1時間ほかあったとしてもメインの2つ前ぐらいからですよね、
そうそうそうそうそうそうそうになるでしょ、う
ん、しかもあの野球やるたびに野球に潰されて毎回3日つくない、
そうそうそうそうそうそうそう
見てるし、
そうなんだ
よ、雨降れとか見ながら毎週見てますからね、
うん、どう、そうだからやっぱりこういうプラットフォームに向いてると思うから、
うんうん、
まあ WWE は当然でしょって思うね、
うん、なんでまあでね、今回のこの契約、一応10年契約らしくて、
うん、
うん、これで10年契約で、50億ドルだから7400億円の契約らしいですね、
うんうん
うん、だから WWE1 年間の配信なんだ、放送独占配信契約は1年あたり740億円かかるんだって、うん、10年で7400億っていうね。
でも上手なのがさ、うん、この WWE っていっぱい持ってんじゃん、うん、ローだったり、
うん、
さっき言ったスマックダウンだったりとか、まあそれぞれやれるもんね、なんか。
そうですね、
うん、こいつはまあ地上波に残しとこうかってこともやるかもしんないし、
いやでもこれ完全にその服も含めて独占って契約らしいですよ。
ああ、独占していくんだ、もう全部集約されていくんだ、
う
ん、
全部、そうそう、その予定です
、ね、すごい ね、うん、ね、でもまあ当然だよね、こうやって金生んでいくんだから、
う
ん、
まあそういうこと
ですね、
う
ん、アメリカでもテレビ局が金出せないんならこうなるってことだよ、うん、
まあそういうことですね、
うん
うん、なんでまあね、その今言ったレスあの、ロイガのスマックダウンとかレックスマニアロイヤルランブルで、
うん、
あとはマナーだ、ね、ペーパービュー、今まででもそのなんロイヤルランブルみたいなでっかい大会のやつはあのペーパービューだったんですけど、
うん、
こいつもネットリックスで独占的に放送するよと。
なるほど、いや、 やってくんね、
うん、あ、ネットリックスユーザーペーパービューイベント無料らしいっす。
ああ、やってくんね。
これも WWE 見るだけのために元入っても元取れますね。
うん、これぐらい行こうよ。
ああ、もうこれは一生ネットフリックスは解約ないな、俺。むしろ、今まで全然見てなかったけど、ネットフリックスで見れるんだったら見たいわって思うもん。
うん、
うん。で、一応契約はさらに10年延長するか、もしくは最初の5年で収録するオプションも一応つけてやるよと。
そうか。
いうことでね、その辺はまあ一応保険も効かしてやるというかね。
うん、
選択肢は、
うん、だからまあやっぱここ 1,2 年でやっぱりあのスポーツ戦略しっかり練ってきてんな。
まあそういうこと
ですね、うん、そういうことだと思う、うん、そのくらい見事に過去も含めて現在もそうだし、リアルタイムに開催されてる、うん、大会もさっき言ったサッカーのワールドカップとかそういうのも含めて、うん、今質のいいスポーツのドキュメンタリーがもうめちゃくちゃあるから、ネットフリックスは。そこと親和性がいいよね。うん、だから、そことも、うん、それも生きてくるしっていう。
そうですよね。
うん。
うん。そうか。
だから、ネットフリックス上がってたのは、プロレスラーという生き方だっけな、ドキュメンタリーとか、うん、面白いよ、う
ん。あ、そうなんだ。ちょっと見てみよう。
アメリカの、めちゃめちゃマイナーな、
うん、
プロレス団体を追っかけてるっていうか。
ほう。
あの半分仕事しながらみたいな人たちが、
はいはいはい、
そのやるのよプロレスは。
まあいますね。
そうですね。うん、それを追っかけてる番組とか
へ
やってる。
プロレスラーって生き方。
うん。
これか。
うん。
や
ってる。ものすごい数多いからスポーツドキュメンタリー今。
ああ。一応7話まであるな。
うん。
OVW、オハイオバレーレスリング。
そうそうそうそうそうそう。
聞いたことね。
そう。
そんなのあったんだ、
そ
んなの。
それをおかげで、やっぱちゃんと作品にしてっていう、その手腕もすげえし。
そうですね。
うん。
このオハイオバレーレスリングだけで7エピソードできるのがすげえな。
そう。
これ見よう。
そういうのもあると思えば、それこそさ、うん、あの、うん、NBA、バスケットで NBA を目指してて、
うん、
大学に入ったんだけど、
うん、
大学である意味合わなくてドロップアウトした連中が、うん、最後に勝負かける短大に行くのよ。
ほう。
で、そこのリーグで成績出すと、また、その、でかい大学から声がかかるみたいな構造なのよ。うん、あの、アメリカのバスケットって。
あ、そうなんだ。
うん。その短大行ってる奴らのドキュメンタリーとか、もう見ててすごいから。
はぁ。
それずーっと追っかけてんのよ。だから、それ見て、うん、富永がやってるってすげえな、マジでって思うのよ。それぐらいその短大行ってる連中でも、もう日本の B リーグなんか絶対勝てないでしょぐらいの、レベルなわけ。
ああ、そうなんだ。
うん。ただ、アメリカの大学ってスポーツで行っても絶対単位取らないとダメだから。
ああ、そうですね。
そう。
スポーツだけやってて許されないですからね。
そうそうそう。だから。
ちゃんとあの授業やってちゃんと単位取らないと。
そうなのよ。だからそれで、勉強できずに落ちてきた連中。とかがいっぱい溜まってるのよ、うん、短大には。
ああ、そうか、そこで切られるっていうことがあるのか。
そう、で、そこでアウトになると、もう本当にアウトになっちゃうから。
うんうんうん。
もう死ぬ気なのよ。みたいなのずっと、もう第2シーズンとかも始まってるぐらい、その、きっちりやるのよ。
はあ、そう。やっぱね、ネットフリックスそういうその目をつけるところすごい、
すごい。だからそういうドキュメンタリーの作り手とうまく契約して、だからそれのアメリカンフットボール版もあるし、
うん、
めちゃくちゃ面白いんだからこれと思いながら見てるけど。
ああ、それが WWE のことやってきたら、まあ そのコンテンツだけですごいことになりそう
だね。そう、だから映画だけ見てる人はそればっかりす、うん、あの進めてくるから全然目につかないと思うけど、うん、
そうですね。あの僕なんかあのアニメばっか出してきますからね。ネットフリックスのトップガンでは。
本当にあのいろんな意味でスポーツのドキュメンタリーとしてはピカイチだね。
そうなんですね。
そうで、そういうのも見せつつ、うん、その一方ではあの例のさ、うん、アメリカ体操協会の闇とか、 自転車ロードレースの闇とか、
うんうん
う
ん、
そういうのも全部あるから。
そうですよね。
すごいんだよ、マジで。
まあ、そういう面でももうね、テレビは勝ち目はないわな。
ないと思うよ、そうなるとね。
うん
う
ん、
変な、ね、そのなんだろうな、スポーツ専門局でも勝ち目ないような気がするくらい、ドキュメンタリーは死ぬほど充実してるから、ここにライブが乗っかってくると、
うん、
そりゃ相乗効果出てくるよ。
そうです
ね。うんうん。
そうするともう本当に一人勝ちになりそうな感じ。
なると思う。
うん。そうか。まあ、あれだな。新日本プロレスも独自でね、ネットでやってて、月1000円で見放題とかなってるのかな、多分。
うん、うん。
うん、まあでも、なんだかんだ言って、日本の新日本プロレスもアメリカで興行したりとか、結構海外、アジアとかも含めて人気はあるんで、
うんうん
うん、独自でやるよりもネットフリックスに出した方がいいんじゃないかって気もしなくはないんですけどね。
まあ、とか、まあ、その、業界再編というか、
うん、
WWE の傘下に入るとか。
まあ、それはさすがに。
でも、そうしないと、やっぱりもう、この、どんどん貧乏になっていく日本の中で、どんだけ頑張ってももう知れてるからね。
まあ、そうですね。
うん。そうなると、やっぱ、どっかで考えないとっていう形になるのは近いんじゃないかって気はするけどね。で、可能性のある今日、あれは、だから、まあ、WWE と合同出資でとか、
うん、
まあ、そういう形の手もあるかもしれないし、
うん、
とかっていうのは、その線、そういうところに打って出れそうなところは、もう絶対出ちゃった方がいいって気はするけどね。うん、
まあね。
うん。
いや昔あれなんですよ、あの新日本プロレスと WWE になる前の WWF だったかな。
ああ、
あの提携してたんですよ。
あ、してたね、WWF って、
うん、してたんだけど、うん、あの最初に約束した通り、あの何アメリカのトップレスラーとかがあの派遣されてこなくて、
うんうん、
新日本があのあの辞めちゃったんですね、
うん、
それ以来あの関係が切れてるっていう状態なんですけど、
うん、
ただなんだろう、やっぱりその他のスポーツと同じで、あのそれこそこの間つい最近ですよ、
うん、
岡田和親が新日本プロレス辞めるっていう、
ね、ああ実はね、
うん、まあ多分 WWE に行くんじゃないかっていう話になってるんですけど。
あ、じゃあれ誰だっけ、日本のプロレスラーの、うん、あの、うん、スマックダウンかなんかで人気になってるやつもいるよね。
スマックダウンは誰が出てるんだっけな。まあ、あの、で、男子のプロレスは割とまあ、そのなんだ、まあ日本の団体に席を置きながらアメリカ行くとか、
うんうんうん、
まあフリーで日本に出てるけど、まあ数年アメリカに行って WWE でトップになってくるとか、まあまあ昔から、パラパラとそれなりにはいて、今でもやってるんですけど、
うん、
ここ最近、ここ数年の傾向がね、女子プロレスがすごいその傾向が強くて、日本でもトップに立っちゃって、各団体渡り歩いても全部ベルトも取っちゃってトップになっちゃって、
うん、
もうほぼ日本でやることがない、なくなって、まあでも年齢もまあまあ上に なってきて、まあ20後半とか30ぐらいになってきて、
うん、
でなってくった時に女子プロレスラーがやり始めたのが WWE に行くっていうやつで、
うんうんうん、
それで大成功を収めたのがあの今のアスカで、
あ、
そうで、まあ今はそのアスカとあとはなんだスターダムで、トップになった北条かいりが今カイリセインになってて、うん、あとは割とインディーとかでやってた白井伊代とかも今 WWE に行ってて、
うんうん、
この3人で一時 WWE のベルト総なめにするというか、そんなことやってるんですけど、
うん、
この数年で。
うん。
うん。てか女子が特に、あの、で、もう WWE の中のそのコンテンツというか、試合としても、この女子の WWE 女子王座が、まあ、アメリカの選手と、その日本から来た選手と、で、やり合ってるのは、あの、一時、まあ、売りみたいな感じになってるんで、
うんうんう
んうん、逆に今のプロレス界から見ると、女子プロレスの中で、その、日本からも、巣立ってアメリカに行く、WWE に行くっていうのは、一つの定番の流れができてますね。
うん、そうだよね。
うん、
だから本当は、だから男子もそういう流れになりゃいいのにもっととは思うけどね。
だから意外と、だからなんだろうな、新日本でトップに立っても、トップに行っちゃって、でももう何、例えば棚橋とか真壁とか、
うんうん、
あの辺ってもはやトップのベルト戦線に絡まないけど、まあ、もうでもなしの、 むしろあの候補役としてバラエティに出たりとかして顔売ったり名前売ったりとかして
み
た
いな
ことやってるけど、
うん
まあそれもいいけど、ダブルダブに行くとかなんか書いていくとか
ね。そうだから、そうだ、あれだよね、うん、あの中村慎介か。
ああ、うん、中村慎介はずっと、うん、アメリカやって
た、ね。早く行って、向こうで爆発的になってたもんね、なんか。
うん、うん、だからダブルダブ、中村慎介はだから、一時新日本に片足突っ込んでるけど、どっちかっていうと、あの、なんだ、新日を離れた猪木の下でやってたから。
ああ、なるほど。
そう、だから、
そういうことなんだ。
そうそう。うん、し、まあ、所属もしてたんだけど、どっちかっていうと、うん、あの、所属離れて猪木がパラパラ差し上げてたなんか団体やってたりとか、
うん、うん、
うん。あっちの方に行ったから、割と身軽でふらふら自分の好きなところに行ける感じだったんで。
ああ、なるほどね。でも、正解だよね。うん、だから、その、そう、プロレスやって日本でちまちまバラエティー出て、うん、稼げる額が違うだろうって思うから。
うん、そうそうそう、全然違う。
そう、だから、多分、まあ、これ、ちょっと
うん。
スポーツ番組の方で言ってんだけど、
うん、
もうメジャーリーグ、あの野球が特に顕著で、
うん、
特にそういうことが今年以降すげえ起こるんじゃないかっていう危機感があるんだけど、
は
い、要は佐々木朗希ぐらいのやつがメジャー行くのはまあいいとするじゃん、
うんうんうん、
日本でもやり残したことがない的な感じで行くのはいいんだけど、
うんうん、
要は中継ぎとか抑えの選手って、
うん、
日本でどんだけやっても限界があるわけよ。
ああまあね、
うん。うん。もうイニング数も短いし、とか、
うん、
いうので、うん、そのエース級の金額にはならないわけだ。どう頑張っても。
うん。まあそうですよね。
これがメジャーに行って通用したら、
うん、
そういう人たちの方が、ドカってでかい可能性もらえる可能性あるから。
うん、まあそうですよね。
うん。
うん。
それはもう一気にいっちゃうんじゃないのっていう感じになる可能性はすげえあると思うよ。
うん。うん、その辺がそうなんだろうな、面白いのが。まあスポーツだと結局とは言っても実力がっていうところで乗せ上がっていかなきゃいけないんですけど、うんうん、プロレスって面白くてそんなに。単純にプロレス、肉体的に強いだけじゃなくて、うん、キャラクター
が勝負できるから。があればってことだよね。そうそうそうそう。
そう、だからそうすると、例えばなんだ、まあ、新日本とかにもたまに今言われるけど、主戦場は道のくプロレスとか、そういう人たちが、
うん、
とか、あとなんだ、千葉にある、自分で団体作った海援隊道場ですとか、そういう人たちが、うん、ダブルダブルに行って、なんかユニット組んで、そこで大人気ユニットになってくるみたいな。
うん、
で、そうするともうなんだ。でもまあ、WWE も結局なんだろうな。吉原氏のところがあって、
うん、
WWE 辞めてくる選手たちに言わせると、
うん、
もう完全になんだろうな。もう脚本通り動けって強要されると
。うんうんうんうん。
で、もう自分がロボットみたいになった気分で、もう嫌だと。
うん、
っていう理由で、WWE 辞めて、WWE で残ってればトップで稼げるけど、それが嫌だから日本に来たって書いて
ある。なるほど、なるほど。
外国の選手もいて、
うん、
まあ、その辺向き不向きがあるから、まあ、ね、うん、まあ、何年かやって WWE で活躍して名前売って、あとはもう、うん、自分で好きなところ行って、世界中いろんなところ行って
るから、うんうんうんうん、でかい金一発つかむやね。
そうそうそうそう、うん。うん。っていうことができるんで、まあ、その数年間だけ我慢して WWE 行ってるって人も、まあ、いるわけなんですけどね。うん、だから、日本で、トップになれなくても WWE で、まあ、WWE 世界ヘビー級ベルトは取れなくても、
うん、
大人気レスラーで名前知名度めっちゃ上げるっていうのはできる
わけ
です
ね。そうそうそうそうそう。
うん、まあ、それは割と、男子プロレスラーは割ともう10年以上前から割とやってる感じなんですね。
うん、だから、それ以外だからこう、ネットフリックスというプラットフォームで見られるようになると、うん、
そうそうそう。
そりゃ可能性すげえ広がるよね。その思考も当然強くなっていくだろうし。
うん、そうですね、だから。うん、ね、ダブルダブルに行って別にメインイベントになれなくても、まあまあそこそこのカードで人気が出れば、
うん、
もうその名前だけで世界、アメリカ中のちっちゃい団体回りまくってそこでっていうことが
言ってきたから、うんうん、可能になっていくからね、そうそうそうそう、その漫才師の営業みたいに。
そうそう、そういうことですよね、
うんうん。
それで生活できちゃって、で、ダブルダブルで稼いだ時の貯蓄あるから、もう金は余裕であるし、
そうだよね。で、ちょっとなんか T シャツとか出しとけば、まあほどほど小遣いにはなるし、とか。
そうそうそうそう。いや、それがネットリックスに乗るに、さらに乗ることで、それを世界中でやれていくわけです
よ、ね。そうそうそうそうそう。だから、やっぱりそういうところに乗っかるのは正解だし。
そうですね。
うん。 だからやっぱり電波で映像を流すというそのビジネスモデル自体が、やっぱりこの肥大化していくスポーツ界に合わなくなってるのはもう間違いないと思う。うん、
そうですよね。
うん。
うん。なんでまあね、その経営判断というかね、判断をまあどのタイミングでできるかって話です
ね。そうね。だからこれが何年契約でとか、ね、あれしとかないと、
うんうん、
まあ何年契約でこう更新していくのかとかは分かんないけど、うん、まあそういうのをうまく今後立ち回らないと、
うん、
やっぱりあの J リーグ見たくなっちゃうっていう、その、どんどんどんどん値段が上がっていって、もうサッカー見るのに4500円も払わないといけないのみたいなことになっていくっていうことも起こるからね。
まあそうですね。
うん。
うん。なんで、まあね、まあ。見てるこっち側もね、まあ、その辺は考えながらっていう、
そうそうそうそう、
あるんでね、どれに加入してどれはやめるとか言ってね、うん、あの特に複数スポーツ競技見てる人はそういうことになると思う、ね、
そうそうそうそうそう、だからまあ本当にF1 でやっぱりその可能性があるかっていう判断したかもな、ネットフリックスは。
そうか、
うん、
まあそうかもしれないですね。うん。まあそうだな、まあでも、うん、プロレスからってのはいいところ見つけたなと
思って、ね、うん、思う思う思う、
うん、まあネットリックスに向いてるわと思うんで、確かに。
でアメリカ、うん、ある程度数も読めるだろうし、
そうそうそう、
うん、って思う
ですね。うん、まあね、なんでまああれかな、でも過去のやつは乗らないかな、アーカイブに乗ってくれてもめっちゃ嬉しいんだけどな。
いや、あの、載せる可能性もあるんじゃないの？
ありますか、
ね、うん、どういうプラットフォームにするかわかんないけど、その辺の、うん、だから、なんていうの？効果をよく知った人たちだから、うん、ネットフリックスって。
そうですよね。
うん。
うん。
まあ、可能性は全然あると思うね。
うん。だからまあ、過去に WWE がその放映権をテレビ局に対してどんな契約を結んでるかによって、あれですもんね、
うん、
持ってこれるかどうかって話ですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、
あれだな、あのレッスルマニアとロイヤルランブルだけでいいか、過去20年間くらいあの乗っけてくれたらもうずっと見てるんだけど、
うんうんうん、だってそれを乗っけれたらさらにやっぱり加入者増えるかもっていう可能性も出てくるのはよくわかってるプラットフォームだから、
うん、でしょうね、
うん、
うん、
ちゅうのは間違いないと思うよ、出てくると俺は思うけどね。
うん、可能性はありますよね、
うん
うん、なんでまあね、ちょっとその辺でまあ来年以降ネットフリックスのねこの WWE をどう展開していくかっていうのはね、
うん、
非常に楽しみです。
楽しみだね、うん、まあでも本当転換期来てるね。
そうですね、
うん、
うん、まあこのスポーツ系のコンテンツというか、うん、これはまあもう乗り換えるところはもうガンガンネットに乗り換えでしょうね。
乗り換える、まあそれで金を生むっていうか、まあテレビ局より、うん、だからまあ今年の年末年始のテレビ見てても本当にテレビ局に金ないのねっていうのがよくわかるから。
ああそうなんだ。
もうびっくりするぐらいあの風景がないよね、
うん、
着物着た人たちが観覧してる体の番組が、うん、
あ、
正月には必ずあるじゃん、もう12月だけど撮ってるとか、
うん、あ、はあ、ありますね。
それがここ10年で極端になくなってるよ、
うん、
今年は特にだからもうスタジオの観覧もさせないっていうパターン、
も
うだからその数自体が減ってんのよ。
ああそうなんだ、
うん、結局そこにお金かかるから、ああやって桜で入れると、うん、その人たちのやれ衣装代だ、うん、交通費だって出すから、
うん、
それがもうほとんどなくなってるよね、壊滅的に。
それってあれなんですか、コロナ時期になくなったとかなんじゃないですか。
ああそれもあると思うけど、まあお金がないからだよ、やっぱ、
うん、まあまあまあそう、今度はそこでしょ
う、ね、うん、もう間違いなくお金がないから、
うんうんうん、まあそうでしょうね、
うん、で特番このお正月の年末年始時期にある実験的なバラエティみたいなのも極端に本数減ってるし、
うんうん、
まあ今年のお正月はねちょっと地震があったからっていうのをそれをさっぴいてみても、
うん、
見るもん、ほんと、お正月の雰囲気のする テレビ番組ってこんなに減ったかって思うぐらい減ってる。
ああ、そんなに。
もうこの10年で一気に減ってる。
そうか。
うん。だからそう考えると、やっぱあれだよね。やっぱもう本当に、あの、スポーツにもお金がないからっていうのは、なるよね。
まあそうでしょうね。まあそうだな。日本から発信するコンテンツも、まあ、そう、だからあれなんですよ。アニメなんかでも、まあ、今ね、1月から今期冬アニメやってるんですけど、その中であの、スナックバスエっていうアニメがあって、まあこれ漫画は結構ジャンプなんかはなんかわかんないけど、まあ人気あってそこそこ漫画では続いてたんですけど、で、漫画の中でも直接あのキャラクターがあのアニメ化されたりとかずっとメタネタ理由ぐらいこうずっと言ってたらしいけど、ずっとアニメ化されないけど、まあ今回やっとアニメになったらしいんですけど、そのアニメ化しにくい理由が、あのスナックっていうものが、そもそも日本以外ないと。
なるほど。
っていうことは、
そうだね。
これ、舞台にしたアニメを作っても、海外に展開できないっていう、それがネックだったらしいんですね。まあ確かに言われてみればそうで、だから逆に言うと、今、異世界転生ものだらけになってるじゃないですか。あれって海外展開すげえしやすいんですよね。文化的にもね、特にどこでも受け入れられるし、まさにゲームなんてまさにね、世界的に展開してるわけだから、それと同じような世界観であれば、どこの国でも受け入れられるだろうし、って考えると、あの、アニメ作る側としても、日本で仮に売れなくてしても、海外のどっかの国で当たるとか結構あったりするんで、それも含めて、アニメ化するかどうか決めてるっていうことなんですよね、結局。だから、その、日本にしかない文化、逆に言うとなんだ、あの、日本の文化なんだけど、海外にも人気あるだったらそれは当たるんだけど、将棋とか多分ああいうのとかに、あの、スナックは確かに無理だろうなって思うんですよね、それは確かに。だからやっぱ、スポーツに限るそういうコンテンツとか IP、権利を持ってるところもやっぱり、日本だけじゃなくて、その後世界に持ってくとか、売るとかっていう考え、ことを考えてやんないと、もうなかなか厳しいんですよね、やっぱり。まあね、そんななんで。まあでもまああれかな。アニメはまだでも割と実験的なので5分ぐらいのアニメとか。パラパラまだやってるんで、まだそういう部分ではまだマシな方なのかもしれないですよね。まあ特に NHK とか、NHK 教育とかが意外とそんなにやったりする。
そうね。だからまあ、あの本当に、あの、NHK ぐらいだと、まだ金は持ってそうだけど。
まあそうですね。他はなかなか民放も大丈夫、ね。
もう厳しいと思うよ。もうあの風のスパイラルに入ってきたと思うね。
ですよね。なんでまあね、まあその辺もちゃんと分かった上で、まあ各スポーツ界なりはどうするか考えないとねっていう。
そう思うね。
いうところですよね。
だからあのでやっぱりネットフリックスがそういうものをどんどん拡大してきてるから。日本の映画界微妙になってきてんなって感じがプンプンするし。
ああ、まあね。
ちょっとね、あの、ゴールデンカムイとゴジラ見てきたのよ。
ああ、見たんだ。はい、はい。
まあ、あの、細かいところはちょっと深夜の遠吠えで喋るけど。っていう感じになってきてんね。
え、結構ゴジラ評判いいんじゃなかったですか？
まあ、あの、まあね。
そうか、ちょっと見てみるか。
まだそれやるんだっていう感じ。
そんな感じなの。
あの、ゴジラはすごいよ。で、あの、本当にプロットもいいし、あの、すげえ、あの、わかるのよ。あの、数字としてはめちゃめちゃいいのよ。まあ、遠吠え聞いてもらいたいけど、あの、脚本と、まあ脚本と演技がクソ、もう本当に。
あ、そうなんだ。そうか。
その、いや、まだやんの、それって思うよ。
あ、
その、3人並んで、ドーンって足音が来たら、みんなが、はっって上見るみたいな。
あ、そのパターンか。
ゴジラだみたいな。まだやんだっていうさ。
その、はいはいはい。
もう冷めちゃうっていうか、ね、俺はね、俺は。
あの、なんかの、みんなで打ち合わせして、あの、緊迫した状況で、あの、めっちゃタイミングよく女性隊員が倒れるみたいな、
ね。みたいな。もうそれがね、のっけであって、もう、それでドーンと冷めたな。
ああ、そういうことか。
その、まあ、いろんなあれがあって、うん、要はその、まずは南国の、
うん、
島に戦時中ね、
うんうん、
戦後の話に今回持っていってるから、まあ、それもとてもいいプロットだなと思うし、
うんうんうんう
ん、んでそのある島にゴジラが中くらいのゴジラが上陸するわけ。
ほう。
それがまああの飛行機の修理場、戦時中のその島にある飛行機のちっちゃな修理場みたいなとこなんだよ。
うん。うん。
で、そこにドーンって、得体も知れない、まだゴジラって名前もついてないゴジラが上がってくるわけ。
うん。
そん時に、
うん。
その、一応戦時中だよ。で、うん、その、一応その、なんていうの？その、軍の飛行機を直すとこだよ。
うん。
夜にドーンって上陸してくるわけ。
うん。
そうすると隊員が小屋から全員出てきて、その小屋の電気も消さないのよ、夜なのに。
うん、
で、みんなが、はぁって上見て言うわけ。もう、まあ、もう、はいはいって感じじゃない。その、夜で、戦時中だよ。
うん、
なんかあったら、まず電気消すじゃんとか、突っ込みたくなるわけよ。その、俺としては。
まあまあ、リアルに考えたらそう
です、ね。そうだろ？もう間違いなくそうじゃん。
まあ、まあそうですね。確かにね。
そんで、まずはその冒頭のシーンだから、うん、まずはその暗がりの中で恐怖を煽り立ててみたいなことを、俺的には考えるわけよ。うんうん、
まああの、アメリカの BQ 映画でもまあまあそれぐらいやりますよ。
やるだろ？
やる、もう、
あの、誰一人電気消さずにみんな出てくるわけ。おい、うんっていう、その
。ああ。そうか、そこは特撮感というか、特撮の作りが、そのまま踏襲されて
る。そう、だから、その、あの、ゴジラの描き方もいいし、怖さもいいし、
うん、
いいんだけど、っていうとこね。
なるほどね。
いや、だから、その、監督が俳優使い切らないんだったら、
うん、
もう選ぶなよって思うくらい、
うん、
あの、俺はもう、はいはい。っていう感じだったね。あ、でもやっぱ VFX はすごくなってるよ。
うんうんうん、
で、その日本のゴジラがアメリカでね、あの今、うん、全米でナンバーワンの売り上げ興行なんでしょ、
うん、うん、うん。みたいですね、うん。
あの、それぐらいやっぱパンチはあるし、うんうん、いいんだけど、
うんうん、
その、もう本当にそういうとこばっかり、目がついちゃうんだよ。うん、もう、あの、ひねくれじじいになってるから。
そうか、
あの、うん、そうなんだよ、まあ、これ、本当、遠吠えで言うけど、
ね、あの詳し、より詳しくは、あの深夜遠吠え
で、ああ、もう本当にね、
うん、
なんなんだこれ、この感じとか、すげえ思っちゃうわ、
そうか、ちょっとじゃあ、僕も見てないから、映画見てくるかな、まず
だからもう、本当に俺、プロデューサーだったら、これ、セリフ10分の1でいいけどって思うね。それぐらいやっぱり説明ゼリフ多いし、
ああそれは割と最近のアニメもその傾向あるんだよな、
もうイライラするんだよ、もう見てて、
うんうんうん、
そのまあ言い過ぎちゃうな、あのなんかそのゴジラを退治に しに行こうみたいなシーンがあるわけ、うん、もう 最終決戦だの前夜みたいなシーンがあるわけで、その主人公を含めて4人くらいの仲間がいるわけ。
うん、
その中の一番若いやつに、その4人が最後のその最終決戦に乗り込もうとするんだけど、
うん、
その4人の一番若いやつは、お前は連れて行かねえって言われるのよ。
うん、
なんでですかみたいなくだりがあるわけ。
うん、
で、その、なんで俺は連れて行かないんだって言ってる背中越しに、その、うん、未来はお前に任したぞ、みたいなセリフを言うのよ。ああ言っちゃうんだ っていう、その感じ、うわー、まだやってんのっていうさ。
全部説明しちゃう
んだ。そうなんだよ。その前に、なんかそういう象徴的なシーンがあって、それを感じさせるんならわかるけど、その、うわ、言っちゃったよって感じ。
あ、それはあれだな、ブルーアーカイブの脚本家の方が2万も3万上だな。
そうそうそうそうそう。だからまあ、これ前もね、ちょっと別の番組で指摘したけど、本当台本重視になるからこういうことになるんだと思う。
まあそうですよね。
なんだそれって思っちゃうよね。もうそんなのにリアリティは一切感じないひねくれじじいになったから、俺は。
それは辛いな、確か
に。そうなんだよ。でさ、まあ特にこれは、ちょっと作品にとって不運かなと思うけど、やっぱこの、能登の地震の後じゃない。
まあね。
要は、このゴジラとしては絶望の中の絶望みたいなものを描きたかったって言うんだけど、いやいやって思うよ。その、絵的にはそれはできてんだけど、やっぱそこで演じる役者がもうクソすぎるよ。
ああ、そっか。
そう。
うん。
だから、まあそういう演技ね、みたいな感じかな。
そういうことね。
うん。だから、いや、まさにさ、その、ゴジラによって焼け野原になった街なんて、本当にはこういう比較出していいか悪いか分かんないけど、本当東日本大震災の後のあの光景に漂う絶望感とか、それはこっち経験してんだよって思っちゃうわけ。
まあそうですよね。見てきてますからね。
そう、それでこんなもんなの？お前らの演技はって思っちゃうのよ。
ああ、そういうことか。
うん。
まあ確かにね、リアル見てると、まあそういうのはあるかもしれないですね。
もうものすごいあるよ、なんか。だから、これは作品のやっぱ不幸なところだなとは思うんだけど、なけりゃまあまあもうちょい見れたのかもしんねえなって思うけど、なんかあの、はぁ、それ言っちゃうんだ、また言ってる、みたいな。その連続でした、俺には。
そうか。
まあ、細かくは、遠吠えで聞いてください。
そうですね。余裕のある人は、まだ見てない人は、ゴジラマイナス 1.0 見てから、
もうすぐ終わりそうな気配だから。
あ、もう、
どの映画館も1日1回ぐらいの上映になってんな。
あ、じゃあちょっと、早めに行っとかないと。
もうすぐ終わるかな。2月の中旬ぐらいになっちゃうとやばいんじゃない？
ああ、じゃあちょっと早めに言っときますわ、僕も。
だから、グラミー賞にいっぱいノミネートされてるから、それ後にもう一回ドーンって来るかもしんないけど。
ああ、まあそうですね。そうか。そうか、それはありますけどね。まあね。まあちょっと、まあゴールデンカムイもまあまあ、ネットではまあ悪くないよみたいなのは見かけたけど、まあ。
いや、まあ悪くはないよ。ゴジラより全然いい。
あ、そうなんだ。
まあ、悪くはないんだよ。で、
なるほど。
で、いいか悪いかって言われると、あ、よかったねって感じではあるのよ。でも、ここで、その問題、この言った問題に戻るけど、これくらいだったらネットフリックスでって思っちゃうっていう。
はいはいはいはい。
もうネットフリックスでこのくらいのクオリティは出てくんのよ。作品として。っていう辛さがすげえあんなってちょっと思ったね。
ああ、そうですよね。結局、ネットフリックスが上質なやつを作っちゃうと、映画館で見るのはもっと上じゃないと厳しいっていう。
そう、もっと驚きがないと。厳しいっていう感じになるな、ね、これっていう。
まあ、あるいは没入感とかね。
そう、っていうのがね、ちょっと感じるのよ。
まあ、それはあるだろうな。そう。確かにな。
特にやっぱり最近、やっぱりその、悠々白書とかも含めて。いや、悠々白書レベルでこんな金出てんのって思うから。前も言ったけど。いや、それだったらネットフリックスで2時間にまとめたんじゃなくて、本当に8話で、 やった方が良かったんじゃねえのかとかいろんなこと思っちゃうのよ。
ああ、そういうことですね。
そう、だから、前半の部分をギュッとして割愛してるバージョンになっちゃうから、うん、映画でやると。
まあ、そうなりますね、ですよね。
そうそうそうそう。でも、うん、そこを犠牲にしても、伝えるべき何かがあるから、あの、うん、映画化って意味があるっていうのもよくわかるんだけど。
うん。
やっぱ、悠々白書を見た後だと、
うん、
ネットフリックスでできちゃうかなってなっちゃうっていう感じ。
そうか、まあそうか、
そうそうなんだよ。そこ難しいよなと思って、うん、それより前のやつだとまだそのネットフリックスも日本のドラマにそんな金出してないなっていう雰囲気はあったからまだどうにか良かったんだけど、
うんうんうんうん、
えありゃっていう感じだから決して悪い映画でもないしあんまり文句のつけどころもないんだけど、
うんうんうんうん、
ただ単にそういうことを意識して作らないといけない時代になってんのねっていう感じかな、なんか。
そうか。映画もネットフリックスの売り上げを食らう。
食らうと思う。
まあそうでしょうね。
食らうと思う。
まあね、実際それでも映画に行く人が減ってるって話のことであるわけだからね。
だからやっぱりそういうことも意識して多分もうアメリカの映画はトップガンにしても作ってる。あれはもう明らかに映画で見た方が、
うんうん、
まあ俺はテレビで見ちゃったけど、うん、明らかに映画で見た方がいいカットはいっぱいあるし、
うん
うん、って考えるのもアメリカの映画界はそういうことを意識しても間違いなく作ってんだと思うんだけど、
うん、
問題は邦画だよ
そうですね。
そう、
うんうん。
これぐらいだったらどうなんだろうなっていう難しいラインに来てる感じはする、なんか。
うん、
まあ、俺、邦画が好きな人なんでね。
うん、
あれなんだけど。
うん。そうか。
うん。
まあ、なかなかね、その辺は難しい、
ね。難しいと思う。どんどん作り手がどこを選ぶかっていうのがすごい難しくなってる気はするよね。
それはありますね、
うん、だから、うん、あの結局あれだって言ってたもんね、悠々白書、うん、アジアで一番回ってるって言ってたね、
うん、あそうなんだ、
うん、アジアエリアでは一番回ってるらしいよ、
おおそう、
うん、
うーんまあ、うん、さすがねネットフリックス、あの実写化するにしても変な実写化しないですからね、
そうでそのダメだったらもうスパンってやめちゃうから、
うんうん
うんうん、もうカーボーイビバップなんて話すら出てこないもんね。セカンドシーズンあるなんて。
そうか。
もう大こけしたらしいから、ネットフリックスの中で。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。
そうなんで、ああ、かわいそうにと思うけど、
うん。
そうなっちゃうんだよね。
まあ、そこはね、あの、切るときはスパッと切りますからね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。だから、本当難しい時代だとは思うけど、でも本当に、うん、このある意味世界の土壌で勝負できるようになってるから、
うん、そうですよね、
うん、やった方がいいと思うよ、うん、と俺はやっぱ思うけどね、
それはありますね、
うん、
うん、まあねそんな感じなんで、まあスポーツ界にしろこの映像の世界にしろね、
うん、
また今年どんなことになっていくのかっていう、
うん
うん、ちょっとまあねそういう意味では面白いかなと思うんですけどね、うんうん、はい、今回そのところでいいですか？
まあ、最後になるんだけど、うん、あの、
うん、
あれがあるじゃん。タグ？タグって言えばいいの？エアタグみたいな。
エアタグ、はいはいはいはい。はい、
あれのタイルってやつを使ってたのよ。
ああ、似たようなやつのサードパーティー。
そうそうそうそうそう、
はいはい。
で、で、それってもう3年4年ぐらい使ってんのかな？うん、でも全然壊れないからずっと使ってったんだけど、
うん、
あのブラックフライデーの時にアンカーのタグが安くなってたから、
うん、
あ、じゃあちょっとこっち買い替えてみようかと思って買ったのよ、
うん、
そいつが使えなくてね、
そうなんですか、
もう全然使えないやつなのよ、
ほう、
なんか鳴らしても小さく30秒ぐらいしか鳴らないわけ、
そうなんだ、
うん、
うん、
あのでなんかね認識もすげえ、もうしょっちゅう今探してますみたいになるのよ、
ああそういうことか、
そう
見知らんだアプリが、
そうなんだよ、 だからもうそれもなんかすげえ不安だし、アンカーにしてはなんでこんなポンコツ出したんだろうっていうぐらい、まあこれでこと足りる人もいるのかもしんないんだけど、俺にはすげえマッチしないっていうか、あの俺大音量で見つかるまで延々鳴ってもらわないと困るのよ。
まあね、エアタグでもまああれ確かボタン押さないと止まらないじゃなかったっけ確か。
うん、それがね、なんか止まっちゃうんだよな、なんか。
そうなんだ。
うん。なんか設定あんのかわかんないんだけど。で、なんか音もちっちゃいのよ。それじゃ困るんですけどって感じだね。あの、できるだけ大音量でなってくんねえと。
うん、
俺なんてほんと山のように詰め込む機材の下とかに入ってる可能性あるからね。その、そんなちっちゃい音だと聞こえないんだよっていうさ。
そうか。
うん。
び
っくりするぐらいの音じゃないとさ、みたいな感じで、またタイルを買い直したんだけど、もうあまりにも使えないから。
あ、そうなんだ。
うん。でもやっぱあれだね、このサードパーティーのやつって最近やっぱ電池が変えられない系がすげえ多いね。
ああ、そう、こういうタイルとかこういう感じのやつでも電池が変えられなくなってるの？
変えられないやつが多い。まあ唯一1個見つけてそれ買ったけど嫌だから。
うん、
アンカーのやつも変えれないやつだったね。
ああ、まあコスト削減しようとしたらそうなるでしょうね。
でもそうなるか、うん、そうなると、
うん、
音がちっちゃくなるんだと思うのよ。
あ、それって充電できないですか？
できない。
あ、充電できないんだ。
できない。
じゃあ使える年数めっちゃ短いじゃないですか。
2年ぐらい数って書いてある。
え、これって今僕が見て3000円ぐらいの数なのかな、それ、
うん、
違うのかな。アンカーに1個いくらぐらいですか、それ。
まあするよ、なんか。4個セットかなんかで買ったんだけど、俺。
4個セット、今だと Amazon で9990円とか買
った。ああ、そんなもんかな。
あ、これなんだ。へえ。それ、電池なくなったら終わりは辛いですね。
だろ？だから、音ちっちゃく30秒しかないっす、みたいなことになっちゃうんだと思うね。いや、まあ何なんだよこの仕様と思いながら。
そうなん
だ。そう、タイルもほとんどがそうなってるね。だから唯一なんか、タイルプロみたいなやつでちょっと高いんだけど、電池交換できるやつをわざわざ選ばないと買えないのよ。
ちなみにアップルのエアタグ今だと1個で5000円で買えるんですけど、
うん、
4個入りで1万7000円か。
うん、
うん、そしたらもうエアタグ買った方がいいんじゃないですか、ひょっとしたら。
で、なっていくよなと思って。
うん。普通に CR2032 で使えるんで、これ。
で、あれなんだよ。ただ、あの、タイルのいいのは、
うん。
あの、カード型があんのよ。
あー、形がか。
うん。だから財布に入れれるのよ。
あー、まあ、そうだな。これは、財布にはでっかいな。
そう、これ助かるなと思って。
あ、まあ確かにね。
あのニセコのラーメン屋の前で財布を見失った俺としては、うん、財布を見失って助っ人さんにお金出してもらった身としてはもう二度とそういうことはあってはならないから財布に入れたいっつうのがでかい動機だったんだよ。
ああ、まあそれとはまあ確かに薄っぺらくない
だろう。そう、そうすると、うん、まあ入れられなくもないんだけど、うん、パンパンになっちゃうから。
まあね、
あのね、そうで、まあこれも、うん、これもまさにもう電池変えられないんだけど、まあ財布はしょうがねえかって思えるから、
うん、まあね、まあ、それはまあ薄いこととのトレードオフですからね。
そうそうそうそうそうそうそう、うんうん、だからそれでこう今回タイルだなと思ったんだけど、
い
や本当ね、なんだろうね、うん、こんだけなんか電池変えられないっすみたいなものを出しといて、
うん
う
ん、
もう SDGs だなんだっていうこの感じ
まあね、
うん、舐めてんのかって思うよね、うん、
それだったらちょっと高くなってもいいから地位で充電できますぐらいにしてほしい。
いや、そうなんだよマジで、
う 充電できなくて、まあ、交換電池交換できませんはきついな。
きつい、すげえきついよマジで。
それはちょっとなんだかなって感じですね。
まあ音で比較する方法はあんのかもしれないけど、なんかよくわかんないんだよな、触ってても。
まあ確かにね、この辺の操作系もよくわかんなかったりしますからね。
そうなんだよ、ね、だからタイルだとすげえバカでかく延々になってるから、
うん、
俺向きなのよ。
なるほど。
うん、
うん、ちなみにこれってあれですか、あのアップルのエアタグだと、例えば、僕だと車のキーと家のキーと、あとキャリーバッグに入れてあるんですけど、うん、でキャリーバッグ、まあ、自宅とか、あとホテルとかに置いたまんま出かけると、うん、当然距離離れるわけじゃないですか、
うん、
そうするとあの結構な確率であの離れましたっていう、
あ出てくる出てくる、
あそれはやっぱ出るんだ、
来る、
まあ、それは一緒なんだとこれも、
うん、そうか、どれも同じだね。ああだからそれめんどくさいから設定切るようにしたんだけど、うん、あの出てくる離れましたっつうの、
ああまあそうなんですね、オフにするといざ必要な時に働かないってことになるわけで、まあ
そうなんだよ、
しょうがないかって話になる
ん
だ
けど、うんうんまあ、それ
はそうですね、うんうん、そうかそうか、まあしょうがないか、
そうだからアンカーにしてはちょっと珍しく使えねえもんだなこれっていうので、
うん、
今もう4個眠らしてますけど、
そうか、
うん、音ちっちゃいのは勘弁してくれと思って、
うん、ああまあそうですね、
うん、
うん、エアタグもまあまあ結構でかい音になりますわね、
あ本当、
うん、なんでまあ全然音が足りないってことはないと思うんですけど、
うんうん
うん、
そうだよね、まあまあ充電できるもんだとそれで、うん、はできるもんね、うん、
まあね電池交換をするだけですからね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そうなんだよね、だから意外とアンカーのやつは使えませんっていう、
そうか、
このエアタグもどきみたいなものがね、
うん、
うん、意外となんだろうなって感じだっていう感じです、うん、
そうか、
はい、
まあねその辺はねちょっとまあ買うときにね、あのちゃんと資料を確認して、
うん、
ね、電池変えれるかどうかとかね、
うん、
まあ、あとレビュー見てね、うん、あのちゃんと比較して、あの買ってもらった方がいいかもしれないですね。
そうね。
この辺でとも使ってみないと分かんないです
ね。分かんないんだよね、うん、本当に。
そうそう、
うん、
そうなんですよ。うん。うん、なんで、まあ、僕はまあ、とりあえず、アップルのエアタグがそのまま全然問題なく使えてるというか、機能してるんで、まあ、
うん、
ずっとそのまま使い続けて、まあ、ただ電池なくなったってことだったら、その度に100円。ショップで電池買ってきて帰ってるっていう、う
ん
う
ん、やっぱ電池交換ができるもんじゃないとねってなるもんね、ほんと、
うん、うん、で、まあ、普段特になんか見た目的に機能してるわけじゃないからこそ、
うん、
ね、すぐにあの使い捨てしなきゃいけないってのはなんかいまいちスッキリしないです
もんね、そうそうそうそうそうそう、
あ、それは確かにありますね、
うん、
うん、まあそうですね、
うん、
なんでまあアップルの製品としてはあのなんかあんまり存在感がなくなったエアタグですけど、まあ一応僕が買ったやつは、あの、地味にちゃんと仕事をしてるっていう感じでね。
うん。
あの、存在をしてしまう、一応商品としても売ってるんでね。
うん。
まあこれがいいのか、まあね、サードパーティーでも Amazon なんかしら探すのがいいのか。うん。まあその辺はちょっと比較して、買うときはね、
うん、
比べていただければと思います
、ね。まあそうですな。
はい。
はい。
じゃあ、そんなとこですか？
そんなとこだね。
はい。じゃあ、ということで、お届けしました。アップルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。